ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの通第265回ということでね、
はいはい、
どうもなんかまあね、もうみんなもうやれワニワニワニワニと、
あ
ワニ二言目にはワニワニがどうしたって、
3ヶ月と10日で死ぬワニ、
ねえ、まあ、100日後に死ぬワニですけど、まあ、なんかね、ちょこちょこ話してましたけど、なんか、見るつもりはなくても、
うん、
では別に、あれを書いてた菊池雄貴さんのアカウントをフォロワーしてなかった、あと、すいません、一応説明するとですね、100日後に死ぬワニとは、
うん、
ツイッター上で今年の年明けぐらいから、うん、100日後に死ぬワニっていうタイトルで、
うん、
なんかまあ、ワニが、二足歩行のワニがね、
うんうん、
主人公の、うん、まあなんか、こう、ダラダラした日常を描いた4コマ漫画が連続して、投稿されていて、
うんね、ツイッターで毎日1話ずつ更新されるっていう、
それが3月の20日で、ちょうど、
うん
まあ、終わり、
うん、
まあネタバレをすると、
うん、
ワニは死んだんですけど、
うん、
はい、死んだんですけど、
まあ、死んだんですか、
死んだんですよこれがね、死んだんですけど、
大どんでん返しじゃないですか
ね、うん、まさか死ぬと思ってなかったの、死んだんですけど、うん、でまあなんかそれがなんかね、あの別に見るつもり、別になんかそれを書いてるのが菊池雄貴さんっていう人のツイッターのアカウントで、それがリツイートされて、うん、リツイートまあツイートされてて、
うん
うん、まあなんかね、別に俺は菊池雄貴さんのアカウントをフォローしてたわけじゃないんですけど、
うんうん、
まあなんか大体自分がフォローしてる他の人とかが、
うんうん、
まあ、リツイートなり、
うん、
まあ、いいねなりをしたものっていうのが、まあ自分 の, そのタイムライン上にね流れてきて、まあなんか、多分ほぼ1日も欠かさず見ていたと思うんですよ。でまあ、なんか終わる瞬間とかちょうど、うん、友達が、ちょっと出産の関係で一回地元に帰るっていうんで、うん、なんかちょっとお別れ会見てしてみたいなしてたタイミングだったんですけど、
うん、
でなんかまあそれが3月20日の、
うん、
19時にまあその、
うん、
ラストの4コマが投稿されるってなり、
うん、
まあその19時になった瞬間は、まあ、それまではなんかみんなでまあそれぞれこう思い出話とかね、うん、してたわけなんですけど、うん、それまでは、
うん、
なんかこう19時前になったらちょっとなんかみんな iPhone を取り出して、
うん、そんなにマジか
で、なんかみんなで、ああバニ死んだみたいな話とかをするぐらい なんか盛り上がりをなぜか周りで見せてたんですけど、
うん、そうなんだ、
なんかで、まあ、その日の帰りになんか友達と電話してて、
うん、
でもなんかそのそいつが電話してた相手がツイッター使ってないやつだったんですよ、うん、もうなんかもうだかそいつからしたらなんかもうワニって何みたいな感じで、
あ、そうだ、ツイッターでしかやってないからね、
なんかすごい世間的に盛り上がってる、あワニ今世間的に盛り上がってんじゃんみたいなテンションだったんですけど、
うんうんうん、
やっぱりあれってツイッターやってる人だけの盛り上がりだったんだなって、なんかそこで、
いやでも僕3分の1も見てないと思いますよ、
あ本当、
うん、僕のタイムラインは全くワニとか出てこない、
ワニ出てこない、
ワニ出てこない、たまにね、たまに出てくるけど、
うんうんうん、
でも
あそうなんだ、うん、いやなんかすごい実はなんかこうツイッターっていうのがイコール世間みたいに思ってしまうけど、
うんうん、
なんかではなくて割とやっぱ自分の限られた、うん、なんかやっぱこう知り合いみたいな範囲のところの情報なんだなっていうのを結構改めてなんかちょっとこう思った次第でございます、
うん、
ワニっていう、はい、そんな皆さん、
どうなん、別にワニの話さ、なんつうの、そんなに掘り下げする気持ちあんまりないんだけどさ、
はいはい、
なんか結果的になんか今結構炎上してるっていう、
はいはいはい、
そういう歌するじゃないですか、
はいはいはい、まあ、なぜ炎上してるんですか、
なんかいや100日目にね、まあ、もう誰もが100日前からみんなさ死んじゃうんだなと思いながら見るわけじゃない、であれってまあ言っちゃえばマジで何のことない日常の一コマっていうのを毎日本当に説明特になく進めていって、別にその死に向かっていくわけでもなく、本当に前日までなんかこう要するにこう明日が同じに明日が来るっていう前提で生きてる人の日常をひたすら切り取ってて、100日目にでも死んじゃうんだよこの人はっていうことで、あでもこの人はこう言ってるけど死んじゃうんだなみたいな、
別に死ぬどんでん返しとかなくて、
なん
か闇金牛島くんみたいに、
うん、
なんかあの時そっかあそこで取り立ててた、
うん、
あいつの息子に殺す、あでもね、あごめん、あすいません、ちょっと牛島くんの死に方100日後に死ぬわりっぽかったわ、
あ本当、俺なんか最初は見てないからよく知られる、
えお前が刺すのみたいな、
うーん、
はい、すみません、関係ない
です。いや、なんか、そう、それで見てたらさ、まあ、100日目に死ぬじゃない、
うん、
まあ、死んだんですけど、実際、
うん、死にましたね、
で、死んだ瞬間に、 まあもう本当死んだ漫画最後の漫画が、まあ、4コマだったのが今までは、うん、今回なんか16コマぐらいなんかだったっけ、うん、なんかちょっと多いね、うん、いつもにコマ数が、うん、でまあちょっとこう長いやつ書かれて、まあ、なんかその死因とか含めてちょっと想像の余地を残すような感じで終わって、うん、まあ余韻もちょっと残りつつ、うん、よくねってやつね、うん、あれがネットミームとしてあの桜の写真送ってよくねって送ったら、うん、あの死亡フラグってことになってしまっているらしいんですけど、まあやって行った結果その直後にその関連ストアポップアップストアとか、ね、もう映画化決定で、まあ、書籍化はもともと発表されてましたけど、うんはい、でしかもあの生き物係の、うん、
タイアップがってい
うなんかその、ね、死んだ瞬間に花火が打ち上がるみたいな感じで、まあ、電通ががっつり絡んでいる、うんまあ、
なんか本人は否定しているみたいなね
なんかあの商標登録とかのタイミング見るとあの30日目ぐらいからのタイミングで商標登録してあったらしいので、う
ん、最初から電通が絡んでやってた企画とかではなくて、うん、なくちょっとバズりってるから電通が
いろいろ
これ使ってなんかできるかっつ
って、ねでまあ、ついでだからこれで100日目絶対盛り上がるんでその日にもうバンと情報解禁しましょうっつって、うん、いいですねみたいな感じで多分心から面白くよりこうワニを愛してくれた皆さんへの恩返しとしてとか、うんうんうんまあ、あるいは今までこうただでね100日間の漫画描き続けてきただから、うん、最後ぐらいちょっとこうね、うん、お金になるようにちゃんとしていきましょうっていう、うん、マネタイズしていきましょうねっていう気持ちからだと思うんで、うん、そこ否定するつもりは全然ないですけど、うん、そのぶち上げ方、うん、
いやなんかさ結構なんかねあの別にもうツイッター上のねこうおイコール世論みたいな感じで話すのも嫌なんですけどでもなんかさこうあれがまあどうなのっていう人とさ、うん、いやでも今まで無償その要はコンテンツを無償で見ることがどうなのって言ってる人当たり前になってないみたいな、うん、なんかこれ今まで100日この人が無償でこの4コマを書き続けてじゃあそれをその別にメディア化したりとかその要はその作品をあのメディア化するっていう展開をして、まあ、それでお金を取るっていうことに対してなんでそんな無粋って言い方をするんだみたいな多分その2つがまあ、主な、ねうん、感じとして、まあ、でもその間にまあいろんな意見あるんだけど、はい、っていうのもあると思うんですけど、うん、いやなんか結構そうじゃねえ気がするっていうか、うん、いやなんかあの俺はね、うん、100日後に死ぬワニって、うん、書籍化までは分かんの
分かる、う
ん、なんか映画化とかしてさ、うん、面白いやつじゃねえよなとか、
まあ、でも、うん、書籍化で思ったのが、うん、100日後に死ぬワニって、うん、1日ごとの進行があったからこそ面白かったよ、まあ
ね、確かにね
で1日ごと1日更新だからこう日常系としての、うん、あの面白さが担保されてたと思うんだけど、うんうん、書籍化として一気にバンって出されると多分死っていう X デーが設定されちゃってるから、うん、あの多分ギャグ漫画にしかならなくて、うんうん、結構そこがずれちゃうから、うん、書籍化もそうあんま向いてないんじゃないのかなっていう
2時間の映画とかには もうもっと向いてないと思うけど、う
んでもなんかそれはあれじゃないですか弥生3月弥生みたいな感じになるんじゃないわかんないけど
なんだっけ30年間
30年間のいやなんかでも思うのが確かに高島君言ってるのめっちゃ分かって、うん、やっぱあれってこれ俺の主観ね、うん、主観だけどあの4コマ漫画が単純に4コマとして面白かったかっていうと微妙な気するのよ、
うんうん、そうっすねぶっちゃけいや分かんないあの人によってはねすごい本当に心から好きって人ももちろんいいとは思いますけど、
うん、なんかオチがある話ではないし、
うん、ないし
なんかそのよくできた4コマとかではないとは思うんですけど、
なんか日常の切り取り方にすごいこうハッとさせられるものが、うんまあ、ないくもないエピソードもあったし、
うんうんうん、
特に最初の10日目ぐらいまでは、うん、あなるほどっていうなんかその映画見た直後にあこれ2あるんだ来年再来年に2あるんだ、うんうん、よしこれ絶対行こうって思うのって再来年も生きてること前提になるんだな、うん、みたいな視点っていうのはあれ100日後に死にますよって言われてると、うんうん、あなるほどって思いながら見てたんだけど、
うんうん、
だんだんそのなんかあのもう一匹のワニとくっつくかくっつかねえかみたいな話とかがさ割とメインになってて、あとあのなんかゲーム大会に出るとか出ないとかっていう話になってて、なんかなんか
100そのいやなんか俺それは良くてなんか結局でもあれって全部その100日後に死ぬっていうエクスキューズがついてるから成立してる話で、その要は彼女ができるかもとかってなんかあれって要はライフイベントっていうか、まあその人生の中でまあその彼女が恋人ができて、でもしかしたらこの人結婚するかもとか、うん、なんとなくこう今まで遊びでやってたゲームっていうのもうちょっと本格的にゲームやってみようかなみたいなのって、うん、なんかもしかするとその先につながるかもしれないことっていうのを可能性として提示しながら、でもそれって結局100日後に死ぬわけだから、うん、それが何かの形になったりとかってすることはないけど、うん、でも そういうこととは別に何か見つけてするっていうことはするよねみたいなことだと思うし、なんかそれはなんか100日後の中でね、なんか展開がそういう展開があるとかは、ああなるほどと思って見てたんですけど、でもなんかやっぱそれも含めて全部あれってやっぱ1日に1回更新される100日後の死に向かってっていう、なんかやっぱそのツイッターってメディアで1日に1回投稿されるっていう縛りがあったからこそなんかこう楽しめていたあの作品で、書籍化された100日後のワニをまず楽しむ方法は1個、方法っていうかのは、今まで投資で100日後のワニをリアルタイムで見てたやつがもう1回それを振り返るものとしての100日後のワニはあり得ると思うんだけど、あれを新たに、ね、例えば俺が仮に100日後のワニを買って、まあ20年後とかにもし俺が仮に結婚して子供がいたとして、その子供が偶然本棚で見つけて読んだ時に面白いと思うかって思うと違うと思うんだよ。それはなんか
ちょっとね、難しいよね。
なんかやっぱあれって、あ、そっか、でもこれ、でもこれって100日後に死ぬんだよなっていう、読んでその次の作品に行くじゃなくて、読んでそれを一回こう自分の中で、あ、でもこれ100日後なんだよなっていう、でも4コマってさ、ページの中に並んでるとさ、1個目読んで次の4コマっていくからさ、まあ、そのドライブ感でめちゃくちゃいいのがやっぱりあの自虐の歌だったりとかするわけだけど、まあ、4コマが重なっていくことによって、あれどんどん後半の方って4コマなのにどんどんストーリーが展開していくっていう感じだからあれだけど、なんかあの 100日後に死ぬワニって続きでポンポンポンって見ちゃうとさ、
あれ1話をさ24時間かけてさ咀嚼するっていうか、そのいろいろなんか考察する人とかもいればさ、この後にさらに100日後でもどうなるんだろうなってわからないから見るんだってさ、なんかその分かった上でさ
いや分かんない、もしかしたらあのヘレディタリーみたいにさ、もう1日目の時点でワニの死は一コマ目に暗示されていたのだみたいな、
まあ、あのひよこの件だけで考えれば、まあ、そうとも言えないこともないけど、うん、まあね、でまあいいけど、いいんですよ、まあ、普通に面白いと思うんだけど、全然漫画としても、あのなんかやっぱその例えば映画で 100分にまとめた時に、まあ言ったら1日に1分ずつ公開する映画とかだったら、まあ斬新だなと思うけど、それだけ絶対ないじゃない、
それ映画って言わないからね、
言わないからね、100分の映画にするわけじゃない、まあ普通の話になるよねって思う。
でもまあ、 あのヨーロッパ映画とかで撮らしたら、あの本当に日常が続いて、最後突然死で終わるみたいな。で
も絶対そうじゃないからね。
そうしたらマス受けしないからさ。
だから俺、あれだ、高畑勲版の100日後に死ぬ前だったら見てよ。
そう。
あのチェブラーシカが出てくる前までのチェブラーシカの。
でチェブラーシカにいるじゃん。
だからさ、チェブラシカってさ、チェブラシカ出てくる前までってさ、孤独なワニの日常で見られるんでさ、あのそこすげえ、あの悲しいの、もうなんか見ててちょっとこれこのクレイアニメで俺なんでこんなに辛い思いしなきゃいけないんだろうっていう辛い日常が描かれるんだけど、あのそれみたいになるんだったら、
う
ん、あクレイアニメだったら、
うん、あそうですね、
見てられる。
教育さんちゃんのニョッキみたいな、なんかこう5分10分枠の4コマでやるとか、てかさ、でもさ、でいう感じの、っていうかなんかもう一個さ、そういう質感の話だったね、100日後に死ぬワニってさ、なんかそのクレイアニメとかさ、なんかその子手作り感のものっていうかさ、だったものがさ、
絵のラフさとか含めて、
そうそう、なんかこう急にこうでかいものっていうかさ
そうね、でどうしますこれで、なんかその山崎賢人主演の実写映画
とかいろいろじゃん。でも実際ちょっと映画が気になるよね、やっぱアニメなのか、実写なのか、
僕はクレイアニメでやるべきだ
と思うんですけど、まあ、それはそうだと思う、日本で今クレイアニメやるっつってね、
まあ、やるやつあんまりないけど、あのいやだから一番これあの僕が描く最もディストピアの結末は、あの福田雄一監督山崎賢人主演だったっていうやつで、最後になんだっけ、ネズミか、ネズミが行くんだけど、ネズミ役があの佐藤二朗とかがやるぐらいまで行くと、もうあ本当に関係ないなって思えるんでいいかなと思うんですけど、
なんか今佐藤二朗の間違いからですけど、はい、佐藤二朗監督の作品今度やるじゃないですか。
あ、そうなんだ、
なんか割とちょっと予告だけ見た感じ良さそうなんですよね。なんかめっちゃあのなぎまちとか、あんな感じ、
あ割とシリアスな
雰囲気、そう、
まあ、なんかあれだよね、やっぱこう普段のおちゃらけキャラをさやりすぎてるせいでさ、なんか闇深そうだもんね、ちょっと分かんないけどね、本編見てみたら、あやっぱり
あ
の
時の人はその可能性ありますけど、
ね、ないけど
さや侍みたいな感じかもしれないです
からね、はい。 はい、まあ、とりあえずその、うん、電通の戦略はちょっと今回ちょっと、
うん、いや、なんかさ、電通が絡んでたからドキャーっていうより、うん、なんかちょっと、
いや、だからそのぶち上げ方ですよ、うん、あの、
ぶち上げ方なんかさ翌日とかだったらまださ許せたと思う
し、まあ打ち合いなんかそれ当日にやるにしても、うん、なんかもうちょっと、うん、なんかその事前にねすごい仕込んでたんです、うん、じゃない感じのさ、うん、なんか実は生き物係の人も、うん、はいはい、あのクズは共鳴してくれて、はい、100日目に合わせて曲を書いてくれてたんですみたいな、うん、そのなんていうの共鳴した感みたいなのを出せばいいんだけどなんかその暗躍してる感がそのすごすぎるのとそのマックスの指導とかさ、キキキリンとかがさ、はいはいはい、死んだ時にさ、はいはい、なんか、死んだ直後にさ、はい、追悼しようみたいな、追悼するみたいなことじゃないですか。
はいはいはい、はい。
それはさ、ダメじゃない、あんまりその、いくら商売とは言えど。
まあね、で、まあ、まあ、そういうね、感じで、あとなんかちょっとコラに見えたもんね。なんかあの、映像化決定っていうチフが上がったりとかしてたんだけど、うん、結構、と同時に、うん、結構、バニが死ぬね、当日は結構、まあ、うん、
まあ予想した100日目とかね、
そうタイムライン上は結構混乱していてですね、うん、まあ、僕のですけど、うん、ワニに熱い僕のタイムライン上はですね混乱してですね、偽アカウントを作り嘘の100日後を作る、
はいは
い、アカウントがまあいくつか登場し、で犬山神子は炎上し、うん、なんかまあものすごいことになっていたわけですが、うん、犬山神子は炎上、まあ炎上した犬山神子を、いや、それ犬山神子は悪くねえだろ、みたいな感じで言ってるのが、結構、まあ、俺のタイムライン上でも盛り上がっていて、ああ、そう、みたいな。本当巻き込まれ事故だな、とか思って見てたんですけど。で、まあ、なんか、最終的にね、出た直後に映像化決定、ぴょこんぴょこん、みたいな自負とか上がったわけですよ。うん、なんかもう、だからさ、でも散々当日さ、偽物とか見ててさ、うん、あ、これ、ね、主題歌生き物係とかもさ、
そう、出た、こういうクソから作りやすいんだよ、みたいな。
で、なんかさ、てか、そういう文化圏のものだったじゃん。うん、主題歌生き物係決定わらみたいな感じの文化圏のものだったじゃないですか、うん、なんかあマジなんだみたいな、そうね、衝撃はねでかかったですね、
ちょうど刺さんないんだよね、なんか生き物係っていうそのチョイスといい、
まあでも誰がやってもね、
斎、うん、藤和義とかだったらいい
んじゃないですか、ああまあなるほどね、
もうちょいなんかね酸いも甘いもこう、ある感じの人だったらまだいいんだけど、いい曲ありますけど、いっぱい
生き物ばかりはなんかでもこうワニって感じするから、ね、うん、
だからそれ生き物だからでしょだからそのいや俺らさ あいつのこと別に、ま、ガチのワニだと思って見てるわけじゃない、はい、からその生き物ばかりってちょっとその飼育員さんになってるから
生き物ばかりの人らの日常って結構あんな感じっぽくないですか、でもそんなことねえわ、ごめんそんなことない、
全然そんなことない、
そんなことないですよ、はい、
俺が本物のワニだとしたらネズミなんてもう餌だからね、
もうねっていう、
はい、まあね、なんか嫌ですね、なんかこういうのも含めてさ、うん、乗っかっちゃってる感じして嫌ですね、
うん、そうだからワニについて発言するのは嫌なんですけど、うん、まあねそんな感じで、まあ、
タイムリー
の話題だから、はい、ね、っていう感じでございます、はい、部長の山田です、
あどうもレイトです、
あどうも高島です、
はい、
高島さんはあの
今日演劇 で、ね、本番中なので
僕も見てきましたけど、
あどうでした、
面白かったですよ、 あのなんていうんですかね、なんかこう特にネタバレとかしない、まあ、もうこれ聞く頃に終わって
るから、ね、まあ、でもネタバレもクソもね、ないですからね、
あると思いますけど、まあでもなんかこう自宅じゃないですか、
はいはいはいはい、
でもうだんだんその自宅でやるっていうこと自体がミーム化してるってなって、その武井さんの中でだんだんその自宅でやってるっていうのがもうなんか一つの武器として完成されてたって、はいはいはい、なんかこうかなりなんていうのかな、入って入場からちょっと出てくまで含めて随分こう仕掛けられてることが多くて、分かんない、ガチで演劇やってる人とかってもっといろいろ思うとこあるのかもしれないですけど、ちょっとねどうしようかな、まあ高木さん来たらまたなんか話すけど、途中で演劇で多分これ普通はやらねえだろうっていうかできねえだろうなっていう仕掛けとかがちょこちょこある、山君見た、
見てない、
あるんですよ、多分ね、聖火日のアカウントをフォローしてる人だと、これなんで定期的にこれあるんだろうっていうタイムライン上出てくる表示があるんですけど、うんうん、それが一応現実上の仕掛けにちゃんと繋がってたりとか、いろいろこう面白かったですね。詳しい話はなんか、竹さんちょっと聞いてなんかすればと思うんですけど、何なんでしたんですけど、
あと竹さんは今日行
って
る。で、本日は、ジュディ。虹の彼方にというですね、うんうん、ジュディ・ガーランドという、オズの魔法使い、1932年、
うん、9年
か、39年の、オズの魔法使いという、まあ、ミュージカル映画に、出ていた、まあ、子役っていう年じゃないんだけども、出てる時が、うん、まあ、まあ、それによって、デビューした女優の、晩年を、描いた 100日後に死ぬジュディっていう感じでねございますけどね。はい、
うん、そうですね。半年後とかですね。
半年後に死ぬジュディ、まあ半年後に死ぬジュディの方はもうちょっと死亡フラグはバンバンの模様少々でね、
う
ん、
そうね
立ってましたけどね。
なんですかね、はい、ジュディの、まあそうね、なんか出てきた瞬間からの思想がすごいからね、やっぱ今回、うん、
っていう、感じでございまして、うん、じゃあその映画について、うん、一応あらすじ言いますか。
あのね、はい、あの公式サイトがね、はいはい、あのイントロダクションしかなくて、うん、映画 .com にしました。
ありがとうございます。はい、でオズの魔法使いで知られるハリウッド黄金期のミュージカル女優ジュディ・ガーランドが47歳の若さで、急逝する半年前の1968年冬に行ったロンドン公演の日々を、鮮烈に描いた電気ドラマ、うん、ブリジット・ジョーンズの日記シリーズのレニー・セルビガーがジュディの奔放で愛すべき女性像とその圧倒的なカリスマ性で人々を引きつける姿を見事に演じきり、第92回アカデミー賞をはじめゴールデングローブ賞など数多くの映画賞で主演女優賞を受賞したと、うん、まあそんな感じですかね、はい、という作品でございます。
まあまあアカデミー賞主演女優賞、はい、まあまあアカデミー賞主演女優賞、なんかもう予告の時点で飛んだろうなって感じのね、
まああとまあ僕なんかこう作品の良し悪しは関係なく、うん、アカデミー賞っぽい作品だなっていう感じはやっぱりその、
う
ん
そね、
まあ、題材も含めてね、うんうんうん、やっぱりそのハリウッドの映画人たちが選ぶ、映画の賞っていう、うんまあ、文脈で考えると、うん、やっぱそのハリウッド黄金期のことを描いた、うんしかも投票する人の中にやっぱ女優さんとかって俳優さんとかいるっていう段階で考えると、まあこれはすごいアカデミー賞っぽい作品だなっていう感じやっぱする作品
なんですね、うん、でもあれだったよね、なんかあのースタジオさ BBC だったもんね。
そうあそっか、
なんかイギリス製
そうそうそう、
てかまあの資本も入ってる、
そうそうそう、ロンドンだからね、うん、舞台がね、うん、
なんかメジャーあのね、それこそ MGM とかさ、うんうんうんうん、あのユニバーサルとかじゃ なかったのがちょっと意外だ
った、
ね、
MGM 作ってたら
ちょっとお前俺の死んだとか
どの面下げてっていう感じになっちゃいます
ね。ライオンですからね、骨の髄までこうしゃぶり尽くすライオンだから。
あまあでもユニバーサルでもそっか、あの辺のハリウッド大手だとその辺ちょっとぬるくなっちゃったか、
できないから、うん、まあ BBC とニューセフォックスか、うん、とか、まあ、何社か入ってるんですけど、うんうん、まあでもイギリスで人気あるっつってるから、うん、やっぱ、まあ、イギリスだとヒットするだろうって感じで基本作られてるんです
か。ジュディなんか今作見てても分かるんですけど、やっぱジュディ・ガーランドの人気っていうのがやっぱアメリカ本国もあるけど、うん、それ以上に結構あ、うん、イギリスでものすごく人気があったっていうのが、う
ん
う
ん
う
んみたいね、ウィキペディアとか見てたらジュディ・ガーランド の死んだ時ってロンドンで死んだらしいから、なんかもう多分すごいこうイギリスにゆかりのある人って感じなんでしょうね、う
ん、なんかね、本国で落ち目になった女優っていうか、うんまあ、その歌手っていうのは再起を図る意味で、まあ、ロンドンに行って、うんまあ、あっちだったらあなた人気だからっていうので、うんうん、でまあ亡く、まあ、それによってまあ子供と別れて暮らさなきゃいけなくなるってあるんだけど、うんまあ、それで泣く泣く、うんまあ、そのロンドンに行くっていう、うんまあ、話ではあるんですけど、うんうんはい、というわけで本日ですね、結構熱いメールが3通ほど来ているんですけど、
ね、3通じゃ聞かないんじゃないかな。
あら
聞くかな
聞くか聞かないか
聞くか聞かないか
どちら聞く
大丈夫ですか。
はい、ラジオネームサハルさんからです。いつもありがとうございます。ジュディ虹の彼方にの感想を送ります。
はい、
ちなみに、レネーゼルビガーについては、うん、名前は知ってるが映画については、うん、ザ・エージェントしか見たことがない程度ですと。
ブリジット・ジョーンズぐらいはね、
うん、ねえ、そうですね、うん、ブリジット・ジョーンズ見たことないし、
あ、本当ですか、うん、
さて感想ですが、有名子役として名を馳せつつも大人たちの思惑により子供らしい生活を送れなかった過去と、うん、薬物とアルコールに蝕まれ破滅的な生き方を選ばざるを得なかった現在を交互に移し、一昨年のボヘミアン・ラブソディや昨年見たロケットマンのようなパートナーがクソ野郎だった展開のせいで本当にジュディが気の毒になってしまい、見ているこっちが辛くなる心境になりました。うん、しかしながらジュディを演じた、レネー・ゼルビガーの歌唱力と演技には文句なしに圧倒されましたし、特にラストの展開は法律で制限しなきゃダメなレベルでずるい。まず、ロニー・ドネガンがこの観客は君を見たくてチケットを買った客だから歌っていいよ的なことを言うので、優しすぎて号泣、うん、そしてジュディが途中から歌えなくなったと思ったら客席にいたあのゲイのカップルが、Somewhere over the rainbow を歌い始め、うん、そして観客全員がジュディに向けて歌う展開は、絶対泣くので反則です。うん、不満点はこれは私の問題なのですが、レネー演じるジュディが、結構序盤から大竹しのぶが演じるかと男に言ったところです。 中盤、監修中はそれが違和感としてノイズになりましたが、途中から諦めて、レネ演じる加藤登紀子、かっこ大竹忍として見るようにしたら違和感なくなりました。ありがとうございます。
何を言ってる
の？確かに大竹忍感あった
ね。わかる。髪型も含めてね。
雑念すぎる
な。でも日本でこれさ、ジュディこれミュージカルやるとしたらさ、大竹忍
主演。歌えるしね。
ね、ありそうですよね。
まあ、元子役もでも日本で元子役でなんか、ね、うん、そういうスキャンダラスな感じって意外といないかも、ね、うん、
まあ、いや、まあ美空ひばりとかね、
あ、まあ、まあ、うん、まあ、そっか、
世代的にもやっぱりちょっと近いところがあるからね、
まあ、あと、うん、山田君の好きな足立由美とか、
まあね、こんね、そうね、
まあ、歌手
でもやるでしょ、なんかね、
由美何の彼方になんだろうね、どこの彼方に行くんでしょうね、由美はね、
なんか今度やるよ、なんか足立由美のドラマね、
だって足立由美の主演
ドラマ
道場の彼方にとか
ね、それ、ね、なんかすごいなんか松本先生って分かんないけどさ、文学的ってなんか
道場の先って何
道場の彼方になんかすごいあれだよ、開局何十周年
確かにあのテレビ朝日
開局50周年
記念
みたいな、一文字奇妙な人
だもんね、道場の彼方にご期待くださいみたいな
マグロ
ってください、続きましてラジオネーム笹川くんから
いただきます、はい、ありがとうございます、
肉地図メンバーの皆様こんにちは、笹川と申します、こんにちは、ジュディ虹の彼方について感想をお送りいたします、はい、さて本作個人的には近年公開された電気映画でアルコール、薬物に溺れたエルトン・ジョーンを描いたロケットマンの存在もあり、てっきりいわゆるミュージカル調にジュディ・ガーランドの奇跡をまあドラッキーに描写するものだと思っていたら、予想に反して引いては、寄せる、波頭のような、彼女を描きつつもしっとりとした暗い雰囲気の漂う作品でした、うん、それは確かにね、あのロケットマンがめちゃくちゃこうドラッキーな主観で描かれるから、うん、結構映像としてはアッパーな感じなんですよね、でそれは本作のカタルシスに重きを置かない作風にあり、またうっすらとした、悲観主義遠征感の上で成立している物語のものだと思います、うん、詰まるところ表題でもあるはずの虹の彼方にの裏返しでもある、そんなものはどこにもないのかもしれないという残酷なリアリズムが根底にあるのです、うん、やっぱりお家が一番とはにかんだかつての少女がすっかり帰る場所を失い、少女期を、反理論的な、ショービズに殺され、
倫理的
あ、反倫理的なショービズに殺され、アンフェタミンを摂取し続け、ズタズタになった精神でサナトリウムへの入退院を繰り返した末に、彼女が自らの人生をどのように振り返って、1969年にその生を終えたのかは誰も知りませんが、レネー・ゼルビガー演じる本作の彼女は明確に、大人に歪な選択肢を突きつけられた結果、脅迫観念的に銀幕に存在理由を半分置き忘れたまま芸能界を追放された人物です。うん、その後も自らを狂わせた 領域に、果敢に再起を図る彼女の姿はともすれば、当時の大衆にはある種の悲しい、滑稽さを帯びたものだったのかもしれませんが、ハリウッド追放後の1952年から精力的に歌手としてステージに立ち、2年後には銀幕復帰を果たしたのは揺るぎない事実であり、逆境に屈しない力強さを証明するものです。しかし、スター誕生が大ヒットし再評価された後も、度重なる撮影トラブルを得て、それきり銀幕から姿を消した彼女が、本作の最終盤にて虹の彼方に歌えないと口にするのは、嫌がおうにも、過酷な現実と見極めざるを得なかった反省を顧みれば、非常に重く切実な言葉です。あれほど凛とした佇まいだった彼女が一転して弱々しくステージでうつむくあの姿こそが、他でもない、ジュディ・ガーランドの内面性の一辺なのでしょう。うん、それに対して観客が投げかける虹の彼方にの合唱は、一見すれば MGM がオズの魔法使いにて掲げたドロシーなる少女性のイデアに加担する、幾百の、呪いの言葉とかって呪言とも捉えられる、ところを本作が印象的なのは、その唇を切るのが、中盤にてジュディと開口するゲイのカップルである点です、うん、理不尽な迫害を受け差別にさらされてもなおオズの魔法使いに支え、理不尽な迫害を受け差別にさらされてもなおオズの魔法使いに支えられ、不変な愛を貫いた彼らは、全編を通して描写される影を落とすハリウッドの舞台裏とは、対照的なフィクションの、用の部分にあたる物語が人物を救うことの体現者でもあり、また彼らにこうして歌い始めるあの会場にいる誰もが、同様にディーガーランドに救われた人間であることは今でもありません。なるほど、その点でそこで歌われたのは、彼女にシンボルとしての拠り所を強要した芸能界とは異なる、夢を与えられた観客たちの真摯に一人の人間を救いたいという純粋な願いによるものだったと感じますし、同時に現実を儚むばかりのつまらない、定感や霊障で終わらせない夢のような未来はきっとあるはずなのだ、距離は置かれた、距離は遠からず絶対的に実現できるはずなのだという、どうしようもなくクソでありながら同じくらい愛おしくもあるこの現実をサバイブする決意表明であり宣戦布告なのです、うんうん、まさしく、決して屈せざる奴らの国家です、ライブさんですね、 娘のライザ・ミネリは本作を肯定的には捉えていませんが、そうですよね。本作はワンスアポンアタイムインハリウッドの、ごとくフィクションの力で個人を救う、よく見せた映画だったように思いました。プロット面においては所用した人物が再起を図り転落するも再興する過去、最も物語では彼女は実生活においては依然苦境に立たされるので、語弊はありますが、過去たちとハリウッドメソッドを雑に早回ししたような違和感があり、正直疑問が残りますが、人間性を踏みにじって機械的に役者を輩出する芸能界の構造は全否定しつつも、フィクションが現実に夢を与えるファンタジーは肯定するバランス感がかなりしっくりくる作品でもありました。鑑賞後、ジディ・ガーランドのベストパフォーマンスでもあり、ショービジネス史上最高の夜とも歌われる1961年のカーネギーホール公演を収めた、ジュディアット、カーネギーホールを Spotify で聞きましたが、こんなんあるんだ。観客をユーモアたっぷりに煽り、大胆に立ち回る彼女が情景に浮かぶ、スタンドアップパフォーマーとしての真髄が伺える名盤です。加えてあまり関係のない話ですが、オズの魔法使いの前日談であるウィキッドの劇場版が、来年度には公開されるそうで、個人的にはこちらも楽しみだったりします。そうね、笹川さんミュージカル好きですもんね。以上が、私的なジュディ虹の彼方にの、感想になります。長文乱文にお付き合いいただきありがとうございます。ではでは、笹川ということで、
ありがとうございます。
真っ暗の
絵、真っ暗の絵ですね。
我がラジオにおけるスターリングエレファントです
ね。こっち読みますからね。あのタマフルと違ってね、読みますからね。
知らない笹川さんはですね、なんか文章を書いた後に、修正文を送ってくることでもない方でですね、今回3回にわたって修正したこの長文を送ってきてるってい
う。すごい
たまに起きてから肉親のアカウントを開くと、なんかすごい長文が何回も来てるっていう。いつもありがとうございます。
呼ぶぞお前、本当にこの野郎ってね。
ね、なんならね、まあ、沖縄かとったらね、うん、
まあね、
ちょっとあれですけど、
そう、この分量で語りたい人はね、もうちょっとなんか読むのっていうか、もう文章にすると大変だと思って、もう呼ぶぞこの野郎って感じですね。
まずここで話せる。
花ばかろうって感じね。ありがとうございます、本当にいつも。はい、
ありがとうございます。次。
はい、ありがとうございます。今回ね、みんな長いんだよ。いいんだけど。はい。ラジオネーム、トコマさんからです。
ありがとうございます。
肉汁の皆様、こんにちは。ジュディ、あ、こんにちは。ジュディたまたま見てたので一言、
はい、
うん、一言じゃないかというのが、レネ・ゼルビガーはブリジット・ジョーンズの時から可愛らしさとブサイクさの両方をうまく使い分けることができる稀有な存在だなと思ってたのですが、うん、今回もそのキャラが存分に生かされていたと思いました。うん、ブリジットからもう20年と思うと驚きですが、
確かに
以前、恋は邪魔者という作品でイアン・マクレガーとデュエットするシーンがあって歌のうまさは分かっていたのですが、今回のロンドンのステージシーンはなんというか奥行きがある演技としてまた別次元に持っていかれた感じでした。うんうん、バンドは振り回されて大変そうでしたが、うん、かっこピアノやドラムはともあれ管楽器はいきなりやられるのは首そうです、うん、かっこ笑と。作品としてはジディ・ガーランドの境遇はなんとなく知っていたので意外性みたいなものはなかったのですが、でも彼女の長くはない生涯の示唆するところの一つをうまく表現されていると思いました。うん、あとロンドンのマネージャーさん良かったです。うん、今度この人の主演作が公開されるみたいなのでみたいです。うん、以上、簡単ですが、東川って答えでございます。ありがとうございます。
はい、そして、
はい、
メールも来てる。
はい。
ですけど、あ、てか先にこっち読めよかったね。
何すか。
ちょっとレミゼラブルとかの感想を。
あ、
普通オタ的な方で、
はい、
ジュディ見れなかったんで、
じゃあそれ後で
後読みますか。ちょっとじゃあすいません、本編話し終わった後とかに
読みます。ありがとうございます。はい、というわけで、改めましてジュディですが、
いや、どうでした。
いや、俺はね、うん、なんかなんだろう、基本的にアカデミー賞っぽい作品って、うん、なんかそれだけでケッと思っちゃうんですよ。うん、なんか英国王のスピーチとかね、うんうん、なんかケッと思っちゃうんですけど、なんかね、だし、まあなんか、うん、映画をカテゴライズするのもあんまなんか最近しないようにしてはいるんですけど、やっぱりなんかここ最近の流行りっていうか、やっぱその歌手、まあショービジネス界の成功とその陰にあった、まあそのショービジネス界独特のまあ苦悩っていうか、まあショービジネス界スポットライトを浴びることによって蝕まれていく個人みたいな姿を描く作品っていうのは、やっぱそのボヘミアン・ラブソディもそうだったし、なんなら同じ公開時期だったやっぱね、まあくしくもですけどスター誕生とか、まあ、で去年のロケットマンとか、うん、結構流行りというか、まあ、年に 1,2 本は、
まあ、電気映画はね基本、まあ、一緒っちゃ一緒だからね、うんう
んうん、だったんですけど、今作は俺結構ね、うん、好きな部類で、うん、かつなんかそのショービジネス界を描くっていう意味で、うん、めちゃくちゃなんかもうこうね、分かりやすいっていうか、うん、なんかこういうテーマですっていうのが、うん、まあ、めちゃくちゃ分かりやすくなってて、まあ、なんかそれは あの、あれ、俺はね、今日ここに来る途中も聞きながら来たんですけど、やっぱね、ユキのね、ファーストアルバムのね、プリズミックっていうアルバムをね、
またその
話。聞きながら来たんですけど、でも、ね、もうそのプリズミックの話は一回過去にちょっと話してるんで、その話一回置いといて、でもやっぱ、プリズミックってアルバムが何がいいかって、やっぱりその、ある種、そのステージに立つ、まあ、スポットライトを浴びた人間にとっての、魔法と魔法自体が同時に呪いでもあるっていうことを、まあ、アルバム1枚を通して、ある瞬、ある曲の中ではそれが魔法になり、ある曲においては、それが呪いになるっていうことと、普通の女の子とキラキラした女の子っていう対比を、やっぱその、プリズミックってアルバムの中でも描いていて、
ジュディですかね。
もう、ジュディ、まあ、ジュディ&マリーですからね。その、普通の、まあその、普段こう、普通に生活しながら苦しんで、まあ、悩んだりとかしてる女の子っていうのと、彼女をある種俯瞰しながら見ているミューズ的な、ステージの上のミューズ的なキラキラした存在としてのユキっていうのと、今これユキの話してますっていうのと、あのそのユキ自体がもうその魔法、自分にかけられた自分をキラキラさせてる魔法っていうもの自体にを信じられなくなって、でも私はもうステージの上から降りることができなくなったっていう意味でのある種それが呪いとして感じているような部分みたいなものっていう、でなんかその魔法が解けた瞬間に自分も普通の女の子であるっていうことを結構その1枚のアルバムの中でこう行ったり来たりとかしてるっていう意味で、まあ、プリズミックってアルバム本当にめちゃくちゃ好きなアルバムなんですけど、結構それに近い感じがやっぱりあって、やっぱその魔法であり呪いであるっていうことと、まあ、普通の女の子とキラキラした女の子っていうことの対比はやっぱりすごい描いていて、やっぱ今作ね、もうファーストシーンがめちゃくちゃ良かったんですよ、うん、
まあ、いきなり呪いかかるシーン
だね。しかも呪いかける場所がさ、あのオズの魔法使いのファーストシーンのカット、
うんうん、
まあ、シーンのセットから始まるんでね、
セット裏かな、
セット
あれセット裏から
セットの中入っていくっていう、で、まあ、その中で、あの俺は何なんですか、あのでけえやつは。あの人は何者、なんかちゃんと調べてないんですけど、
MGM の
偉いさんです。
偉い人、
メイヤーさんって言ったから、まああのメトロゴールデンメイヤーの
ライオンか、
プロデューサー
当時の偉い人なんじゃないですか、うんうん、
だったんじゃないですかね。
彼はまあね、そのセットの中で、うん、オズの魔法使いのファーストシーンのセットの中で、まあ話しかけ、まあどういうやり取りをするかっていうと、あの君に、まあかなり要約して、これこう言ってたわけじゃない、これかなりあの俺が俺を通して言ってるからね、はい、この君をキラキラした女の子にしてあげることができるけど、君はどうしたいっていう風に聞かれて、で今すぐ君をキラキラした女の子にしてあげる、君は、君より可愛い、女の子は綺麗な女の子はいくらでもいると、君より歯並びが綺麗だったり、君より鼻筋が通っていたり、まあ、そのいくらでも見た目が綺麗な女の子はいるだろうって、でも君には歌声があると、君の歌声は君しか持ってないものなんだよっていう風に言って、でその君をキラキラした女の子にさせることができるけど、うん、君はどうするっていう問いかけをそこでしていて、
はい、
で、まあ、それに対してジュディは一瞬戸惑い、
うん、
もう少し普通の女の子でいさせて、でもう少し普通の女の子として過ごしたいの、うん、っていうことを言うんだけど、
うん、
それ今すぐじゃなきゃダメなんだ、で、うん、普通の女の子の幸せ、まあ、その後どうなるか分かるかっていうので、
うん、
まあその普通の女の子っていうのは、まあまあ、やがてその年老いていって、うん、まあそのおばさんになっていくと、
うん、
で一方その君に魔法をかければ君は一生キラキラしたままでいることができるけど、うん、君はどうするっていうふうに聞かれて、まあでも聞かれてっていうか結構もうほぼその選択っていうか、うん、じゃあ私キラキラしますっていう、
うん、
イエスをね、まあまあ、そのファーストシーンを見る限りだと言うしかないよな、これは。しかもだって10代のまだローティーンっていうかね、ぐらいの中学生ぐらいの女の子が、まあその大人からさ、そんなリズムで言われたら、まあリズムでもないんだけど、まあ言われたら、まあノーとやっぱ強い意志がなければ言うことができないわけで、まあだからそこで私キラキラした女の子になるわっていうシーンを、まあ割と長回しで撮っていて、でも本当に今高島君が言ったみたいに、もう魔法がかかるところから始まって、
うんうん、
で魔法がかかるところから始まった後に魔法がかかった女の子っていうのが、
うん、
その果てにどういう末路になったかっていうことを交互に移していくっていうのが、
うんうん、
この映画つっちゃったね、なんだよ思ってね、映画の、まあ、作り方になって、だからそのショービジネスってステージに立つイコール魔法っていうモチーフがかなり明確にこう序盤で提示されていて、
うんうんうん、
でなんかまあやっぱ今回 一応ジュディを喋るにあたって、まあ、見るにあたってか、うん、一応やっぱりオズの魔法使い見返しとこうかなと思って、うんうんうん、でも YouTube 上がってるんですよ。
上がってますね。
あれもパブリックドメインになってるんじゃないかな
多分。
40年だからなってる
ね。なんか割とこう非公式じゃない、うん、なさそうな、かなりちゃんとしたその過去作をなんかあるじゃないですか YouTube のアカウントで、うんうん、もうパブリックドメインになった映画作、うんうん、昔のディズニーとかだったりするんですけど、う
んうん、70年とかだったらなるんじゃなかったかな、
うんうん、
だから今50年ぐらいまでのやつまでなってるはず、
うんうんうん、だから結構ディズニーの蒸気船とかさ、うん、はい、初期作がポンポン上がってるアカウントから、うん、オズの魔法使い前編後編で上がってて、うん、でまあなんかそれで見直したりしたんですけど、うんうん、なんかやっぱね、オズの魔法使いのストーリーとかと俺やっぱ重ねてみたりとかはやっぱそれでするとしてて、やっぱその、うん、ファーストシーンがオズの魔法使いのやっぱその最初 の、うん、あのシーンのセットであることでめちゃくちゃ重要で、あれって結局要はオズの魔法使いで、まあ、普通のアメリカの田舎町で暮らしてる、うん、ドロシーっていう女の子が、うん、まあ、なんとなく普通に満たされた生活をしてるんだけど、うん、ここじゃないどこかにもっといい場所があるはずなんじゃないかっていうふうに思ってる女の子っていうのが、まあ、ある日竜巻に巻き込まれて、うん、まあ、魔法の国に行って、その中で、まあ、自分には勇気がないと思ってるライオンと、うん、自分には、心がないと思ってるブリキと、うんうんうん、あとなんかカカシなんだっけ、
なんだっけ、
知恵がないだっけ、
脳みそがない、
脳みそがないって言ってる、まあ、なんかそれぞれに何かしら その欠落感を抱えている、うん、なんとなくの欠落感を抱えている仲間たちと一緒に、うん、まあ、その自分に足りないものをもらうためにそれをくれると言われているオズ の、うん、エメラルドの国に住んでいるオズの魔法使いに会いに行くっていう映画で、
うん
うん、なんですけど、うん、でやっぱその魔法の国に行く話なんですね、うん、で、まあ、そこから帰ってくる話なんですけど、でさっきちょこちょこメールの中でできたそのお家がやっぱり一番っていうのは、う
ん、
結局帰ってきたそのドロシーっていうのが、ここじゃないどこかを目指して旅してたんだけど、うん、結局帰ってきた時に、ここじゃないどこかっていうのはどこにもなくて、ここじゃないどこかに行ったんだけど、結局ここじゃないどこかっていうのはどこにもなくて、うん、その改めて帰ってきた家っていうのが、うん、結局自分が目指していたというか、うん、こそが、まあ、うん、ここじゃないどこかだったんだなっていうことを、うん、まあ、気づく話っていうのが、まあ、オズの魔法使いで、で、だからそういう意味で言うと、だからその、要は、オズの魔法使いって、魔法の国を通って結局また普通の女の子に戻るっていう話なんだけど、だからその、そういう意味で言うと、ファーストシーン、オズの魔法使いのファーストシーンのまだ魔法の国に行ってないアメリカの田舎町のセットにいるジュディっていうのは、かなりイコールでドロシーに近い状態の女の子。なんだけど、その女の子が、要は、でも実際のドロシーっていうのは、うん、その、オズの魔法使いっていう映画に出たことによって、うん、ここじゃないどこかに行っちゃった人、ジュディっていう人に関しては行っちゃった人で、うん、ジュディとドロシーは同じ人なんだけど、うん、ドロシーは結局映画の中で普通の女の子に戻るけど、うんうん、ジュディはその映画に出たことによってここじゃないどこかに行っちゃったっていう、かなりそのそういう意味で言うと2つの意味で重なってて、でさらに言うとなんかその物語となぞっていくと、俺は結構今作なんかちゃんとオズの魔法使いになってたと思ってて、うん、で彼女にとってのお家って結局どこだったのっていうことに気づく話だったような気がしてて、なんかその意味でなんかそのめちゃくちゃ肯定的なんだけど、同時にこれは主人公にとっては肯定的な意味を持った話だけど、客観的に見たらこれは良かったねって話じゃねえよなっていうかの話だなと思って見て、でもなんかだからこそ俺めちゃくちゃいいなと思ってて、なんかやっぱそのスターがドラッグとかに溺れて死ぬ話ってさ、まあなんかめっちゃあるけど、それってやっぱ悲劇的に見えるし、まあそれを乗り越えてっていうのってまあ普通にそうなんだけど、それが本人にとってどうだったのかっていうことって、やっぱりなんかそれってある種主観的に描かないとダメなんじゃないかなっていうか、まあダメではないんだけど、なんかそれが結構今作見て新しいなと思ってて、なんか今作ってなんかそのやっぱり基本的にメインはとは言いながらスタートはそこからなんだけど、やっぱりそのもう47歳の時のもうだからもう落ちぶれたジュディの話がメインなんだけど、まあそこで描かれるものって結局何かっていうと、ショービジネスの世界に選ぶっていう決断をそこでした彼女っていうのが、結局でも47歳になった時何を求めてるかっていうと、そこで契約をした時に捨てたはずの普通の女の子の幸せっていうのに対してどうしてもそれを欲しがるんだよね。それ何かっていうと、 子供との普通に暮ら一緒に暮らせるっていう生活を求めていて、だから結構今回天秤にかけられるものとして子供との普通の生活っていうのと、ステージに立ってショービジネスの世界に生きるっていうことの天秤がかけられていて、で彼女はその子供たちと暮らしたいんだけど、結局もともとでもお前はお前が望んでこのキラキラする世界に来たんだろっていう呪いが絶えず、まあ、その彼女につきまとっていて、彼女はだからその自らのこう決断でキラキラすることを選んだはずなのに、その時に捨てたはずの幸せの方に執着してそっちを求めてしまうがゆえにどんどんボロボロになっていくっていう姿が描かれていて、で途中までの経過ってやっぱ映画の作りとしても、その彼女が選んだキラキラすることっていうのが自分で選んだものっていうよりは選ばされたものな感じっていうのがやっぱりずっとやっぱ映画の中であって、ただでもやっぱこの作すごい良かったのが最後に違うってことに気づくんでね、私魔法かけられたんじゃなくて自分からかかりに行ったんだっていうことに気づく話だと思ってて、でなんかそれが何かっていうと、最後のステージに立つ彼女っていうのが、なんだっけ、今まで結婚何回かしてみたいな話をして、で最初初恋の相手にはでも結局その振られたんだみたいなこと、なんで振られたかっていう話をしてる時になんとなく思い出してきて、それ単純に振られたんじゃなくて、ある意味自分が振ったというか振らせたような状況だったなっていうことに気づくわけで、それは何かっていうと、まあ、彼女がまあその10代で、まあ、イケイケの頃に、まあ、同じように共演してた役者の男の子っていうのと、まあ、ちょっと微妙に恋愛みたいな関係にあって、でステージを終えた彼女っていうのが、これ多分そうだと思うんだけど、帰ろうとして、で、そこに彼氏、その恋人のところに来て、じゃあちょっと今からもう抜け出して、一緒にどこか行こうよみたいなことを言うと、ステージ上ではアンコールみたいなことで、ジュディーコールが起こってんだよね。ジュディー、ジュディーってなってて、で、要はちょっとそこで引っ張られるというか、恋人は、もう早くここ抜け出して一緒にどこか行こうよって、二人だけの時間を作ろうよって言ってるのと、ステージの方でもう、観客たちっていうのがジュディーを呼んでいて、そこでジュディーっていうのは、そこで迷った逆に、あ、ごめんって言って、また今度ね、で私はやっぱりそのステージの方を選ぶわっていうことをそこでする、してたってことに思い出して、あ、そうだ、私って結局あらゆる局面において結局家族だったりとか恋人だったりとかって普通の女の子の幸せとステージっていうのが天秤にかけられた時に、あ、ステージの方を取ってきたじゃんっていうことにそこで気づいて、でその後に歌う曲が、曲忘れてたんだけど、なんかで最後のステージが2曲歌うんですよ、でバイマイセルフだっけ、なんかその要は私はもうなんか、私だわみたいな、全部今まですすってきた苦いものも何もかも全部結局私が選んできたものだわっていう歌を、それを思い出した後に歌うっていうところで、まあなんかその、あ、これ私魔法かけられて呪いかけられてこうなってたみたいにちょっと思ってたけど、違うわと思って、結局全部私が選んできた魔法だし、自分が選んだ魔法の結果かかった呪いなんだっていう、で結果としてこうなったことの全てを自分自身として受け入れて、でその上で歌う、なんかやっぱオーバーザレインボーってめちゃくちゃ、まあ意味合いが重要というか、その時点結局だからそこのジュディが思う、で最後歌うオーバーザレインボーの中に出てくる虹の彼方にあるここじゃないどこかって、どこかっていうと、要はステージに立ってるのが当たり前の彼女にとってのここじゃないどこかって、多分普通の子供たちと一緒に暮らせる普通の生活のことがここじゃないどこかなんだけど、でもオズの魔法使いって結果何を言うかっていうと、お家がやっぱり一番っていうじゃないですか。ここじゃないどこかを目指してたけど、結局お家がやっぱり一番ねって、で彼女にとってなんか結局ここじゃないどこかっていうのはつかめないものだったわけだけど、だからその普通の子供たちの生活はつかめないものだったわけだけど、でその彼女にとってのお家がやっぱり一番のお家ってどこかっていうと、ステージの上ってことになるから、だから、あ、結局私が生きる場所ってもうここしかないんだわっていうことを言うラストだと思ってて、なんかそれってすごい自分にかけられた魔法を、いや、じゃなくてこれ私がかかった魔法だっていう風にむしろ掴み取りに行くような感覚で、そこがめちゃくちゃいいなと思ったんだけど、いや、そう見るとめちゃくちゃ残酷な話でもあるわけで、っていうのはやっぱりその 最後のジュディっていうのがやっぱりハッピーエンドじゃないっていうかさ、うん、結局もうボロボロになってるし、うん、しかもあれってあの後あのステージにも立つことってできないわけじゃないですか、うん、最初あれってもうお前もうめちゃくちゃだから、うん、もううちのステージ出さねえからって言って、うんうんうん、最後のまあその出してくれた、クラブみたいなところ追い出されて、うん、でもどうしても私もう一回最後のステージ散々だったからもう一回最後一回だけ歌いたいのって言って歌ったラストで、うん、あの後って多分もうあそこに立つことってどんなに素晴らしいステージでも多分なかったじゃないですか、うんうん、だからもう彼女はあの後で多分なくて、うん、でかつ結局子供とも一緒に暮らすことができず、うんうん、再婚した相手は結局最終的にはあの途中は愛してたかもしれないけど、うん、ジュリーのことある段階からはやっぱりその彼女の名声だったりとか名前を使ってお金儲けする方向に気持ちが動いてしまって、うん、その恋人ともうまくいかず、うん、多分おそらく孤独に死んでいくだろうな、うん、この人はっていう感じがあるんだけど、でも彼女にとってでもその結果も含めて全部、うん、自分が選んできた結果だったじゃんっていう肯定感として、うんうん、肯定感というかそう自分が選んできた結果だったじゃんっていうラストはだからものすごい彼女にとってはそれはその不幸なことではないっていうことに気づく話だと思うんだけど、それも含めてだから結局最後だから俺は結構オーバーザレインボーの最後にさその歌えなくなったジュディに対してさその観客の人をまあそのゲイのカップルってあげるんがさオーバーザレインボー歌うことによって彼女がもう一回歌うことができるっていうのはさ、うん、彼女にとってそれだから魔法なんで、やっぱそこでオーバーザレインボーが歌われるってことはやっぱ魔法だしさ、うん、彼女にとってのお家っていうのはそこなんだけどさ、うん、そこに居続ける彼女っていうのはさ誰かに愛される人ではあるけど、うん、自分が抱きしめられる誰かっていうものを持てない人だから、うん、だからそれ最後やっぱ引用される言葉として、うん、なんだっけ、なんつうんだっけ最後なんかオズの魔法使いのセリフ出てきて、
どれだけ愛したかよりどれだけ愛
されたかが価値あるみたいなことを言うじゃないですか。でもなんかそれって結構あれってめちゃくちゃ皮肉に聞こえる言葉で、なんかまあ彼女はめちゃくちゃ愛されたけど結局ちゃんと確かに誰かを愛したとか掴んだっていう記憶は持てずに死んだんだっていうのがやっぱ最後なわけで、俺はなんかだから結構ラストのオーバーザリーもみんなが合唱してそれによって彼女が歌うことができるラストで、彼女もそれによってその立ち上がることができるっていうのは感動的なんだけど、結構同時にめちゃくちゃ残酷だなと思って見てて、でもなんかその魔法であり呪いであるそのショービジネスのスポットライトみたいなものの、二面性みたいなのを描いた上で、少なくとも旗から見たら悲劇かもしれないけど、本人にとってはそれはまあ肯定できるもの、不幸なものではなかったよねって終わらせ方は映画としては正しいと思う、物語としては正しいと思うし、と同時にそこでステージを選んだ母親の姿を描かれてるものだと思うから、うん、それは俺子供だったら肯定できねえよなとは思う、うん、なんか、あ、じゃあお母さんの人生って結局じゃあお母さんって私じゃなくてステージを選んだのが彼女の生き様だっていう、うんうんうん、そのジュディっていう人のやっぱ母親の面だったりとか、ある意味では娘の面だったりとか、ステージに立つ歌手としての面だったりいろいろあったけど、じゃあ結局この映画で描かれるジュディの最大のジュディであった部分の美徳っていうのは、結局家族を捨ててでもステージに立った部分っていうのが彼女なんだっていう描かれ方を俺が子供でされたら結構しんどいよなと思うから、まあ、そういう意味合いでしてるのか分かんないけど、結構なんか子供がこの映画を否定的に言うのはまあ分かる気がする。
あと、まあ、そういうエンドにすることによって、それとしてのまた、ジュディ の、 表舞台に立つ人としてのペルソナを、それが故に強固にしちゃってるっていう面もあるよね。だから。
なんか明らかにショービジネス界によって犠牲になった人だしさ、なんかある種そこに殉死してった人っていうかさ、にも見えるわけだから、それはいやそうじゃん、でもそうじゃない母親の部分とか、多分ドラッグで苦しんでる部分とかも見てるだろうし、
普通に優しくて家庭的な彼女の一面っていうのも絶対あっただろうから、
でもなんかその一貫してその魔法と呪いっていうことをかなり重要なキーワードとして使ってる部分で、あ、なんかいやめちゃくちゃいいじゃんこれ、でなんか個人的には結構実際そんな感じする、なんか、どうでした、
どうでした？
パス回し。パス回し。いや、なんか、まあ、さ、ついさっき見てたんですよ。なんですけど、どうですかね、なんか、いい映画か悪い映画かで言ったら、いい映画だと思って、で、面白かった、面白くないで言うと、面白かったんですけど、だから、その、あれですよね、なんか、てか、なんだろう、ああいうライブってあるよねっていうことで、ちょっと一瞬思ったりもしたんですけど、なんか、その、メインで歌ってる人が、 ちょっと歌えなくなったりとか、なんかこう声詰まっちゃったりとか、声出なくなっちゃったりした時に、なんかそのオーディエンスが歌い出すことによって、なんか感動的な雰囲気になるライブってあるなって
思
った
りとか、
いろいろ思ったりはして、まあそこは普通に本当に感動って感動したときは、なんか強制的に泣かされた部分だったりとかはするし、あのレネーゼルビガーの、その表情、だからそのアップで、レニゼル映画の顔を撮り続けている映画なんですけど、言っちゃえばもうこの顔でだいぶ大体のことが伝えられるっていう結構確信を持って、あの顔をずっと撮り続けて、
なんかやっぱこう一致してないっていうか、最初のステージの時とか出るとめちゃくちゃ歌うめえし、歌に感情もこもってるんだけど、目だけ死んでるっていうのを、
そうね、あと、まあ、あの結構トークとかも軽快で、あの堂々としてるんだけど、幸せそうではないっていうか、
なんか常にどこ見てるかわからない、それはなんか直前にやっぱ薬とかやってステージに立ってると見せるから、
のもあるんだけど、まあ、単純にあの顔力の強さ、まあ、そりゃ主演女優賞とか取るよねっていうのは、まあ、その意味で納得の演技だったりとかもするし、なんすかね、まあ、普通にやっぱハリウッド の、 そのちょっと残酷な一面見せつつ、まあ、今は今 の、 あの描き方として結構その、まあ、家もないくて、で子供も、今離れて暮らしているので、多分彼女の思い描く理想的な生活って多分子供は自分のことを愛してくれていると、で多分、ジュディにとって信じられるあの人の愛情って今子供が自分のことを愛してくれているということなんだけど、その中で思い描ける精一杯の幸せって、その子供と一緒にもともと住んでいた家、今は借金かなんかで多分こう払えなくなって、手放した家に子供と一緒に住む、でそこには自分のことを愛さなくなった夫とかはいないっていうのが多分彼女に思い描く理想っていうのはなんとなく分かるんだけど、途中でその電話をするシーンがね、あの終盤の方であって、あの子供にあの今家に住みたいって言った時に、いやここに住みたいっていうふうに言われて、
ここっていうのは、ジュディと一緒に住む家ではなくて、ジュディの2人目の旦那だから多分、あの子供の、父親に当たる家に、まあ、一時的に引き取ってるつもりが、結局ロンドン公演が長引きすぎて一時的ではなくなってて、最初お母さんと一緒に暮らしたいって言ってたけど、もうなんかだんだんそっちに一時的に暮らしてた家の方がだんだん居場所になってきちゃってっていう、
まあ、ここが良いっていうふうに言って分かったっていうこともあって、まあね、こうそういうのも含めてこう本当に居場所のない人であるっていうのと、まあ、終始そのなんだろう、まあ、最初の時点でそのさっきの山田君で言うところ、その冒頭でもう呪いがかかっている状態で、要するになんか途中で普通の幸せとか普通の生活っていう言い方をするんだけど、あとはテレビの、インタビューみたいなのを受けてる時とかにも、絶対に叶わないのは分かってるけど、でもなんかその夢みたいなものがあるみたいなことかって言うんだけど、なんかだからもうとっくに普通じゃないくなっちゃってるし、冗談めかしてあのスプーンなフォークの持ち方を覚えるだけで奇跡だって言うんだけど、あれって結構半分本当っていうか、多分マジであれ以外やらされないで育ってきちゃってるから、
冗談めかして語られる本音っていうね、
なんかあそことかちょっとドキッとしちゃったりとかしたんですけど、なんか要するにこうマジでプライベートっていうものがない状態でさ、痩せるとか痩せないとか、食うとか食わないとかっていうのも含めて全部コントロールされてるから、他人からやれって言われること以外で自分のスイッチ入んないんだよ多分ね、あの人って。
ポテト食うシーンとかすごいっすよね、たった一本ポテト食うだけなのに
ドラッグしてる、
うまーっていう、
あの状態だったらうまいでしょうよっていう、そうっていうところとかも含めて、だからその本当なんていうかな、かわいそうっていうか、そのもう普通じゃない状態になっちゃっているから、そのいくら普通の生活っつっても、なんかそこの想像できる上限すらも、その子役として、まあ子役っていうのは16歳ぐらい多分出てるはずなんで、子役じゃないけど、まあ子役として人気が出て、子役としてずっとこうね、丁寧に扱われて、丁寧じゃないけど、まあ扱われすぎたせいで、こう描ける普通の生活の理想像もなんかちょっと幼稚っていうか、結婚もさ、なんかその、あ、この人私に優しくしてくれる、好き、結婚しようみたいな、結婚式したいみたいなさ感じのモードになって、そこから急にすげえアッパーになるんだけど、なんかね、歌とかもなんかすごいイケイケな感じで歌ったりするんだけど、あ、このリアリティのラインしかもう持てない感じみたいなのが、
こう愛は求めるんだけど、まともに人と関係するっていうタームがないまま、
そうね、
年を取ってしまって、うんうん、ああなってるっていう、う
ん、だなっていうの。それはでもなんか彼女のせいとかっていうよりは、うん、周りの大人とかいろんなもの、うん、環境のせいだとは思うけど、うん、だからであるがゆえにね、なんか誰も責めれない、うん、誰もつでもその彼女を責めれないから、うん、そのち周りの人たちも、うんまあ、精一杯こう接して、うん、何あのちゃんとケアしてあげるようとする人とかもいるんだけど、うん、もうどうしようもない、う
ん、そうなんかだから今回すごい良かったのは ロンドンのマネージャーっていうのと、うんだからそのロンドンのマネージャーとバンドマンの黒人の男の人っていうのは、うん、とはまともな関係が作れるんだよ ね、
そう
ね。なんであれまともな関係作るかって多分仕事仲間だからなんだよ、ね、多分ね。
あ俺ねあそこもまともな関係だと思えてなくて、うん、基本彼女ってさもう自分のやりたいこととかしか 発しないし、うん、やらないから、うん、基本赤ちゃんみたいな人なんだけど、うんあのロンドンのあれとバンドマスターの人だけはちゃんと親になってくれてるというか、
そう、そうなんだよね。
そう
ね。だから、要するにどう接すればいいかっていうと、子供とも接するように接するのがいいんだっていうのが、ね、あのマネージャーとかは特に入って、あのお母さんの代わりなんだよね。
そう、
だから、ああ。まあでもそうなっちゃうよね。
そう多分、うん、ちっちゃい頃からお母さんなしで、うんうんうん、誰も叱ってくれる存在もいなくて、うんうん、っていうところでもう人との接し方が自分のやりたいこととかやりたくないこととかを言うしかなくなっちゃって、うん、もうそこにもう誰もあの他者からはちゃんとした関係を求めあの、うんうん、この人はもうこういう人だからっていうレッテル貼られちゃって、うんうん、もう他者からの関係性っていうのはもう1ミリも望めなくなっちゃってるってい う、
そうだから、ね、唯一まともな関係築ける人っていうのは、うん、ジュディを赤ちゃんとして接する人っていうのはかなりきついし、まあでも描き方としてはすごい誠実だなとも思うんですけど、うんうんうん、まあだからそのなんだろう、なんかこうこれは単純に別にだからこの映画が良くないとかじゃないんだけど、うんうんうん、共感と共感じゃないっていうものがなんか映画の中にあるとしたら、うんうん、この映画であるものって共感じゃなくってなんかその同情、
うんうん、
あにすごく近い感じが俺はしてたの、
うんうんうん、
だからなんかその最後に今山田君の言うところ の、 その、うんうん、私が言いましょうってのはこのステージの上だっていうモードになりましたっていう、うんうんまあ、ドラマが一本あった時に、うんうん、なんかそこを見てるのがっていう人をなんかこの多分これを描いてる人、まあ、監督だったり脚本家だったら分かんないけど描いてる人がというふうに思ってそれを投影して描いているっていうよりは、
うんうん、
という人がかつていたっていう、うんうん、そのでそして彼女すごくちょっと言葉あれかもしれないですけど、まあ、不憫っていうか、
うんうん、
哀れな方 だよねっていう視点が結構強くあって、うんうんうん、なんか それがまあ、ある意味そのフラットですごいいい部分ではある、その今言ったようななんかあジュディ接する人たちのこの感じのモードってみたいなところはすごいいい部分でもあるし、同時にその何ですかねこうジュディに肩入れしたかった気持ちもなくはないっていうか、なんかなんだろうな、これは単純に俺がそういう風なものを望んでるだけかもしれないけど、なんかそこで共感性みたいなもの、要するにこうあここはそりゃ酒飲みたくなるよねとかさ、なんか調子あるんですよね、
うんうん、
その実生活でちょっと嫌なことがあるとすぐに酒逃げたりとか、うんうんうん、あと不眠症で眠れなくて結構精神的にも体もボロボロになってるみたいなことは描写としてはあるんだけど、うんうん、なんかこうそこに完全にそうという状態になってる彼女っていうのは分かるんだけど、うんうん、なんだろう、例えばそのスター誕生、この間去年の、
うん、あの
アリスター誕生、
うん、AK
ガガさんとブラッドリー・クーパーでもガガとブラッドリー・クーパーっていう名前しか出てこないですなんていう名前のやつだったかもう覚えてないけど、あそこでなんかブラッドリー・クーパーとかが酒に溺れる感じっていうのは、うん、まあその共感するしないで言ったら、うん、まあ共感の側で振ってるような感じのイメージが、うんうんうんうん、あでも自分で演じてるからね、うん、自分で監督してまあなんか分かる感じはするんだけど、うん、まあっていう描き方ではないよねっていう、うんうん、バランスだなとは思って、まあ、
共感できる人物としてはやっぱ描いてないから、
そうね、
なんかそのこういう状況になったらこうなるかもっていうのは想像できる、うん、だから、ね、自分がもしジュディと同じように14とか13とかでステージに立ってってなったらそうなると思うけど、うんうん、あまりにも、うん、共感できる人生じゃないから、まあ、
電気映画って基本そのラインだからね、やっぱり孤高の人としてやっぱりその電気にその タイトルになるその人のを立ち上げなきゃいけないから、うんうんうん、どちらかというとねやっぱり共感というよりは、ね、
でかつなんて言うんだろう、あの多分イーソッドとかの電気映画とか、うん、電気映画っていうその実力もの、うん、の映画とか見てるとあれってあの結構こうイベント、その事件とか、うん、なんか何かある一個出来事があって、うん、そこを元に それに関わってる人の、うん、にスポットを当てていくようなスタイルが多いんですけど、うん、まあっていうのともちょっと違うじゃない、うん、なんかその本当にこのタイトル通りジュリーっていう人をすごい丁寧に追っかけていくスタイルだから、そうすると今度ちょっとエピソードの簡略化っていうかその単純化がちょっと気になっちゃったりとかもしたの、それはなんか要するにこう子役時代こんなにひどい目受けてました、うんうんうん、で今ですみたいな感じの、そのまあそうなんだろうけどなんかこう実際に、まあ、本当ウィキペディアだから調べる範囲だけでももうちょっといろいろあるじゃない、まあ、ってなった時になんかその子役時代にこうだったから彼女はこうだったんですっていう感じのちょっとこう簡略化した感がちょっとこうなんだろうな、もうちょいなんつうかあの他のドラマ部分みたいなのも描いてもよかったんじゃないかなとかは思ったりは、まあ、したりはしましたけど、うん、ただまあ普通にあのすごく、うん、あの泣きましたね、あの芸 の, あの途中で歌い始める人、ね、歌い始める人はあの人はつい最近あのゴーストストーリーズっていうあの2018年とかに日本で公開された、あのイギリス製の、舞台を元にした、
ありましたね、
映画があって、これすごい面白い感じですよ、うんまあ、でそれの主演のメインやってる人が、うん、そのゲイの、あの人のね、今にも泣きそうな顔
なんか出待ちしてスタート会えたのになんかもう困って泣き
そうな顔、ずっと泣きそうな顔なんだけど、あの顔がねゴーストストーリーズも堪能できるので、幽霊はなんてこの世にはいないっていうことを証明するために、幽霊体験を追っかける人の話の役なんですけど、うん、これがねあの人のあの顔をねあと100分ぐらいかもしれないんで、この映画見てあれいいなと思った人は見てほしいんですけど、そうね、あそこのくだりがすごい良かったですね、うん、なんか人間性みたいなのもちょっと、うん、いい人として描かれるじゃないですか、うん、ジュディって、うんうん、なんていうかこう悪い部分なんかそういうこう、うん、もっとわがままだったりとかさ、うん、多分したと思うよ、うん、本当はね、うん、多分ね、うん、なんだけどなんかこの映画出てくるジュディって基本的にその、いい子なんだよ、うん、いい子なんだけど、精神が不安定だから問題だっていう、うんうん、
精神の不安定、あと多分その人に対する接し方っていうのが、うん、要求されるものに応えると、うん、要求するっていうことしかなくて、うんうん、なんかそれ以外の関係の仕方って何があるんだよって言われたらあれだけど、なんかもっとそうじゃない部分での関係の仕方ってあると思うんだけど、なんか要求されることに応えるっていうことはすごいできるんだけど、なんかそれ以外の部分っていうのが結構なんか結構子供と接してるところとかもさ、なんか最後子供と別れる時にクローゼットの中に私はいるからっていう部分とかさ、めちゃくちゃいいシーンなんだけど、なんかすごいこれって今この子たちにかけられる魔法っぽい言葉っていうか、うん、なんか普通に子供と接するときに
か、ね、子供の方が大人なんだよね、
そうなんだ親の子遊びに付き合
ってるいやあそこでなんかもっとさ、その子供と別れて多分何ヶ月、うん、下手して何年間会えないかもしれないっていう状態の時に、別れたくないっていう子供に対していきなりこうクローゼットの中に隠れて、うん、お母さんいなくなるんじゃなくて、でもしかしたらずっとこのクローゼットの中に暮らしてるかもよって言って、うん、あすごいこのクローゼットの中広いって言って、うん、プールもあるみたいなことを言って、うん、あなたたちも来なさいよって言って、
うん、テニスできるわよ
って言って、うん、子供たちを呼んでクローゼットの中で子供たちを抱きしめるシーンっていうのがめちゃくちゃいいシーンなんだけど、うん、でもなんかあそこってなんかこう子供に対する愛し方としてなんかこうなんか映画的すぎるっていうか、うん、なんかこうスポットライトが当てられてるところで出てくるセリフとしてはなんかすごい完璧なもののように見えるんだけど、でもなんか本当に子供に対して接するとなんかこういうタイミングでの接し方ってそうじゃないよなって気はしてて、でもじゃあそこに感情が通ってないかっていうとそうじゃなくて、そこでジュディが子供を抱きしめる時の表情っていうのは本当に別れたくない、で子供は別れたくないって言ってその子供と別れなきゃいけないっていうその悲しさの表情なんだけど、なんか演技とかじゃなくてやっぱりその表情なんだけど、でも 彼女にとってはこういう表現の仕方しかないっていう感じが、なんかめちゃくちゃ、だから結構ゲイのカップルとのところもいいシーンなんだけど、なんかやっぱりファンとスターっていう関係性じゃないと多分そこら辺って多分できない部分の関係性で、なんか結構いわゆるいいシーンである、この映画のいいシーンっていうのが、なんか彼女のすごい、そこのシーンでの彼女の振る舞いっていうのがめちゃくちゃちょっとこう完璧なんだけど、完璧がゆえにちょっとこう不器用な感じがするような感じがして、なんかそこの一個一個とかも結構きつかった、いやきつい、いやそれ嫌だったとかじゃないんだけど、しんどいよなっていう部分はやっぱなんか終始あった。なんか
子供をあやしてるっていうよりはやっぱかまってもらうとしてる感じってちょっとある。
だってさ、最初にさ、ホテルのさ、やり取りでなった時にさ、先にさ、他のところ行こうっていうのさ、娘なんだよね。
お母さんが薬飲んでいるのも、娘が咎める。基本的に娘がめちゃくちゃしっかりしてるっていう。
なんか、そうだ、それはいいとか正しいとかじゃないんだけど、でもなんか、その人生を本人が肯定できてたかどうかっていうのが、結構めちゃくちゃ重要で。なんか、だから、あのラストってだから私は肯定してるんで、あそうですかとしか言えないんで、それって、
し、なんかね、あのバランスに関しては他者がなんか判断していいのかっていうのはね、結構個人的にはどうなんだ、なんかジャッジすること自体なんかおこがましいというか、
いやなんか、この映画はなんかある種さ、そのさっき笹川さんのメールで、ワンサーポンタイムインハリウッド出てきてさ、やっぱロン、まずやっぱ似てるのってさ、その似てる部分、いや全然イコールじゃないんだけど、似てる部分ってやっぱその悲劇として、悲劇のヒロインとして死んでしまった人とかっていう人に対して、じゃあ彼女の人生って本当に悲劇だけだったのかっていうと、いやそうじゃないよっていう視点を入れるっていうのは、まあその部分でやっぱ共通してて、その意味でやっぱジュディもこんなに悲劇、まあ、ステージによってそのまあ、ある種、まあ、MGM にして殺されましたみたいなね、ことだったとしても、じゃあ彼女自身は、じゃあそのステージに立つことっていうのはどう思ってたかとか、彼女にとってじゃあその人生っていうのは悲劇だったのかっていうと、いや、マジで悲劇、やっぱ旗から見ても明らかに悲劇だったし、彼女自体も結局ステージ、やっぱなんかその、10代でスターになるって結局、あの後って10代って結局その後、まあ、恋愛とかもしたりとかさ、まあ、いろんなところで他者と関わっていて友達ができたりとかっていうタームとかがあるはずのところっていうのを一切バッサリ切って、もうそういうのと接しないところに行っちゃったから人とうまく接せられなくなってると思うんだけど、じゃあそのもう旗から見てまともじゃない人生になっちゃってる彼女っていうのが、でもなんかそれを肯定できてたのかっていうのって、もうなんかそれは自分が肯定できてたっていうことだから、あそうですか、あそうなんだとしか言えないし、でもなんか本人は肯定してたっていう部分では唯一は希望だなと思ってて、本人にとっての希望で、それは環境にとっての希望ではないんだよ、本人にとっての希望だから、俺あれ見てかなり共感できる人って多分いないと思うよ。なんかそのジュディの人生に何かを重ねて、なんかこの映画が自分にとっての大切な一本になるっていう人は多分いないと思ってて、あれももうっていう人の話でしかないから、
あの最後にその拍手を受けながらさ、その満足そうな顔で観客を見回してるとかってバーンって終わるじゃん、なんかエンドロールの入り方なんかすごいこうさ、なんか独特の、なんだろう、切れ味がいいともちょっと違うっていうかさ、なんかみたいな、ここで切るんだみたいなところで切るじゃない、でもなんかあの顔にある意味結構全部ちょっと詰まってる顔ではあるとは思うんで、その幸せだけでもないし、かといってすごい悲しそうな顔ではもちろんないしっていう、
私なんか映画としてね、ずるいのがさ、あそこで終わってるのってずるくてさ、その半年後に死にましたっていうさ、その死ぬ半年のさ、最後の1週間とか最後の1ヶ月、彼女がじゃあ改めてその人生を肯定できたかっていうと、それは分かんないわけでさ、
自殺してるからね、
そう、少なくとも肯定できた瞬間だけを切り取ってっていうのはかなり、映画ってやっぱそこってずるくてさ、まあ、なんかよく言うあれだけどさ、結局そのシンデレラの後のさ、めでたしめでたしの後っていうのを映画って描く必要はないわけでさ、あくまでその人の人生っていうか、その瞬間で終わることができる、
イントゥーザウッズじゃないですか、
でだから人生と映画はイコールじゃないからさ、って言った時に誰かの人生を映画化するっていうことはもうクソおこがましいことなわけじゃないですか、それって結局その人のさ、単純じゃないよな、その、単純じゃないんだよ、人生なんて。分かってさ、その、この人の人生がこうでしたなんてさ、その人の人生を一面から切り取っただけであってさ、それ、まあ、母親としての自身も、 めちゃくちゃだったかもしれないけど、うん、早野ての人、うん、ジュディもいたかもしれないしさ、うん、でも今回映画で切り取ったのはやっぱそのスター、ステージに立っていたジュディで、うん、ある部分ではその自分っていうのを肯定できてた部分だけを切り取ってるさ、うん、話だからさ、うんうん、それはなんか映画のずるさではあると思うし、うんうん、これがジュディの本性、うん、まあ、本当の部分だったとは思わないけど、うんうん、でもなんかそのね、映画の中ででも同時に彼女は肯定的に捉えられてましたっていう希望にそれを変えることもできるっていうのが、
まあ思い出したのはあれですね、江戸と、ま
あ、そうだね、
他になく近いくて、あの拍手喝采で終わってるから、うんうん、まあその後のこと知らない人からすると拍手喝采で終われたんだよかったねなんだけど、うん、いやでもねっていうこの人幸せな人だったってわけではないよねっていう感じ、
その後のこととかもあるわけでさ、
う
ん
う
ん、
とかっていうのとか、でもまあそれが映画のなんつうの面白い部分でもあるとも思うんだけど、うんうん、そのね、めでたしめでたしで終わればめでたしめでたしになるし、うん、あのその先も描こうと思ったら描けるっていうところでね、いろんな面白い話が出てくるから、
なんか、ね、死ぬ時にさ、うん、ハッピーエンド、実際の死をさ、うん、その人が死ぬ瞬間をさ、うん、ハッピーエンドで描ける人ってさ、うんうん、多分割と普通に生きてた人の人生の方がハッピーエンドとして描きやすいんじゃないみたいな気
がする。でもどのぐらいの人がそのハッピーエンド、いわゆるハッピーエンドっていう、そのだってもうあれでしょ、まあ、なんかティム・バートンばっかり出してあれですけど、うん、ビッグフィッシュとかさ、
まあ、あれハッピーエンドだからね、
あれとかあのスコセッシ版の沈黙とかさ、
あ、
最後にさキリストが手に、
ハッピーエンド
ハッピーエンドだ、あ、信仰捨ててなかったっていう
お前にとってはな、
お前に
と
ってはだから映画のラストとさ、その人物の死って重ねて描かれることって多いけどさ、うん、やっぱ実人生の死がイコールでハッピーエンド的にちゃんとちゃんちゃんって終わるわけじゃないから、それはね100日後に死ぬ前にやっぱりな、
まあ、教えてくれたこと、
教えてくれたことじゃねえよバカ野郎なんだお前、
だから
菊池由紀
ジュディ・ガーランドのポップアップストアがあるあと生まれる、
それはあるんじゃないポップアップストアっていうかジュディ・ガーランドの
ポップアップストアとジュディ・ガーランドの映画化
されてるわ100日後に死ぬジュディとかってないわけ
ですからね、書籍化もされてる、僕あの書籍化あの
原作本だから、
ね、原作が本なんだけど原作のタイトル出た時の残酷さ、あのエンド・オブ・ザ・レインボーってタイトルなんだよ、
死の終わり、
そうエンド・オブ・ザ・レインボーはねないと思う、だから多分さ原作本ってもうちょっと多分ハリウッド残酷打ち巻くものなんじゃないかなって思ったの、そのタイトル見た時に、うんうん、でもそれに対してそれを原作にして同じタイトルにしなかったって、うんうんうん、なんか優しいなって思う、
うん、どうなんだろう、虹の彼方にじゃん本題、本題って、うん、あ、現代って何だった、ジュディ、
ジュディです、
うん、ジュディ、あ、うん、ジュディだけ、
うん、ジュディだけのはずだよ、
タイトルはジュディだけ
しか、ジュディしか出てこなかったから、うん、虹の彼方にはまあ日本でつけた、うん、そうですね、JUDIDY、うん、
ね、虹の終わりじゃなくて彼方にって言ってるのが、うん、まあなんか誠実な部分だなって気がするのかね、
そう、まあ、放題にしてもまあ、うん、うまいこと、うん、まあなんていうの、ジュディだけだとさ、ちょっとマジで多分ジュディ・ガーランドって言われてさ、うんうん、ね、今の日本人がそんなピンとくるわけで頭に、うん、ない、
しかもさ俺最初さあれと思ったのがさ、予告見た段階であのジュリー・アンドリュースと被っちゃってあ、ジュディ違いだけどみたいなね、
ジュリー・アンドリュースって何なんだ
ろう、あのサウンド・オブ・ミュージックとかさ、 あとメリー・ポピンズですよ、
はいはいはいはい、
同じさ、まあ、同
じ、そうだね、ハリウッド黄金期の
まあ、でもちょっと後だけどさ、
もうちょい年上、
そうそう、もうちょいあのジュリー・アンドリュースの方が若いけど、うん、
でまたなんかやりそうだけどね、うん、この後なんかサウンド・ミュージックの打ち巻くものとか、うん、なんかそのうちやりそうだもんね、うんうん、まああのそうね、まあ打ち巻くものである以上ね、うん、ちょっとこう残酷な部分で、うんうん、ザルのはね、うん、出るのはしょうがないんだけど、
まあでも当時は普通に処方箋としてあれ出て
アンフェタミン、
うん、そうそう、みんな取れた、うん、あれしたからね、なんか
薬局でヒロポンみたいに出るみたい
な、ね、薬局でヒロポン打ってたみたいなね、どんぐり結びってギギギギギって感じですからね、
ねえ、まあ、サザエさんでヒロポンがどうたらみたいなよく言われるようなのが時代だったから、別にその今の目から見たのが楽だけど、まあ当時は一応ね、うん、まあこれジュディにこれ処方しとけばもうポンよっつって、う
ん、まあでもね、うん、それは同時に今は普通に会社で働いてさ、うん、あ、もうちょっと無理ですって言ったら、働けってモンスターを渡すみたいなさ、
レッドブルーとかね、
もしだってあの100年経ってさ、モンスターとかレッドブルーがさ、うん、あの、うん、もう処方箋ないと、ね、もう処方されないとかになったらさ、うん、こんな時代、なんて時代なんだって、
あいつ自分から飲んでやがる、
自分からね、俺結構毎日のように、うん、あの職場の自販機レッドブルー買って午後から飲むんですけど、うんうん、 もうとんでも残酷、うん、虐待、うん、
しかも自主的に勝手に上がるみたいな
洗脳っていう、
いやでも残酷っていう観点からすると俺やっぱりさ、あの歌とか結構うるさいタイプなんですけど、やっぱりさ、そのオーバーザリンボーに関しては、あの映画のジュディが歌う、うん、あの ふわり通りにちゃんと歌うっていう歌い方が一番多分感動すると思うんだけど、だからなんかね、なんかこういうのあんま言いたくないけど、やっぱりね、今回なんか歌をうまく歌おうとしすぎてる感が、
結構、
そうそうそう、が、
そうだね。
俺ね、その、うまく歌おうとしてる歌ほど嫌いなものってなくて、で、だから、なんか、そこら辺すごい残酷なのが、やっぱり、そのね、アンフェタミンとかを歌、やりながら飲んで、やってたけど、でもあの映画の中のあのシーンのあの歌声って超純粋なわけじゃん。聴いてる方からすると。だからなんか、あ、でもやっぱそこのマジックにはやっぱいかねえんだっていうのが、そこはすごい残酷だなと思ったけど。
なんか、まあ、その枯れた後の歌声っていうことになってるから、
うんうん、そう。他のところはいいんだけど。
うん、いいんだけどっていう、ね。そう。確かにその歌い始めた途端のさ、感動するんだけどさ、やっぱちょっとその、元原曲のイメージをさ、引きずってると、ちょっともう、ちょっともう違う曲にやっぱなってるっていうか。
取れ物かかってないし。
カバー、うんうん、ちょっとカバー感。
いや、そうでしょ。
やっぱ、があるのは、なんか、あれってさ、だからその、アリーとかだとさ、やっぱその、本人たちが書いてある本人の曲だからさ、
あれはだって、アリーに関してはガガだからね。
ガガだから。
アリーっていうか
ね。ガガスターだと思うんですから、
ね。実質ガガですからね。
そう。でもあっちのさ、やっぱその曲自体にパワーがあるのってさ、うん、もうその本人、歌ってる本人の曲が歌、うん、を本人が歌ってるからさ、うん、もうどうやってパワーがあるんだけど、だから、ブラッドリー・クーパー超歌うまいしかっこよかったけど、うんうんうん、あすごい良かったですけど、うんうん、でもブラッドリー・クーパーですら、うん、やっぱそのブラッドリー・クーパーが歌ってるシーンで心からわーってなるかっていうと、うん、そうはならない、うんうん、やっぱガガさんが歌ったらもうね、うん、
そうそう、だからっていうなんか結構歌わせられてる歌、
うんうんうん、
特に、自分の曲を自分で歌詞書いて自分で作曲してる場合は結構うまく歌ってもいいと思うんだけど、特にその他の人の書いてる曲っていうのをうまく歌おうとするときって結構僕個人的にはその弊害っていうのがすごい大きくて、だからうまく歌おうとすればするほどビブラートとかを入れれば入れるほどどんどんいやらしくなっちゃうっていうところがね、個人的にすごいあって、
前レコーディングなんか文字の違いとか、ね、うん、自分のラップじゃないところで、うん、なんか他のグループのラップ に1曲ラップ入れてみて、うん、結構ちゃんとしたスタジオで撮って、うん、なんかスタジオミュージシャン、うん、レコーディングの人いたんだけど、うんうん、なんか合間に結構雑談めっちゃしたがる人で、うん、なんか話した時に声優の人の曲撮った時に、うん、声優の人って、うん、本当にこっちが一個一個、うん、歌に関しては、うん、ここでこういう感じで、うん、その、いや、わかんない、しゃくり入れてとか、うんうん、そういう指示出さないと、うん、合唱みたいな歌い方になっちゃうから、うん、めちゃくちゃその、指示を細かく出して、ね、うん、歌取るときとかも、それ、どうなんでその話だったかっていうと、まあ、そのバンドのボーカルの人がレコーディング撮ってる時とかに、あ、やっぱ撮りやすいわみたいな話、うん、なんでですかみたいな。なんかね、声優の人とか撮るときとかって、一回、一本撮りってできないんだよね、みたいな話って。うん、あるパート4小節歌ったらその4小節1個ほぼこういう風に歌ってみたいな指示を出して4小節取って次また4小節違う感じこここういう風にこういう風にって1個ずつ指示出して取らないと、なんかね、ほんとガシこうまっすぐこう直線みたいな歌になっちゃってこう歌の中にジグザグができないっていうかその抑揚がつかなくなっちゃうんだよねみたいなこと、あ、そうなんですねみたいな話聞いて、なんか結構その感じっていうかその抑揚つけられて歌ってる感じっていうか、ここは喜びの感情ですよ、うん、きどあいらく、うん、ききどどどあいあいあいみたいな感じで歌えみたいな、うん、点で打たれる感じ、編集された声みたいになっていくってことで、
う
ん、なんかね、
そうそう、う
ん、
しそのなんて言うんだろうな、ふわり通りっていうわけではないんだけど、うん、ストレートにその曲に対してストレートに歌えてるかどうかっていうの、うん、結構、まあ、感情とかはもちろん入ってるにしろ、うん、そのなんだろうね、 な、難す、すげえ、こ、言葉で説明するのがすごい難しいんだけど、うんうんうん、個人的に本当好きな曲で、あの、スキーター・デイビスのエンド・オブ・ザ・ワールドっていう曲があるんだけど、うんうんうん、スキーター・デイビスすげえ歌うまいんだけど、うん、その人って本当に、あの、歌に個人がない、歌声に個人、その人性がないというか、うんうんうん、ストレートに言われた通りの歌を歌って、それがその、特にその例えばオーバーザレインボーとかも、うんうん、あのいい曲じゃないですか、うんうんうん、いい曲であればあるほどストレートだからさあ これだあの松田聖子が最近さ、うん、あの赤いスイートピーとかをさ、はいはいはい、あのやんなければいいのにさすごいさ赤いスイートピーみたいなさ、はいはいはい、こうさこう、まあ、どんどん
その残酷物語ではあるよ
ね、そう、うまくなってからの歌うけど、でも多分一番いいのって多分その一番ちゃんと一番最初にそのふわり通りに歌ってた頃というか、うん、っていう感じですね。だから、うん、なんかその残酷さは結構あるんだなっていうのは今回すごい思った。
まあ、それはね、その人の、うん、そう、逆にボヘミアン・ラブソディがさ、うん、あれって曲のあれだよね。
そうそう、自分だし、うん、あれは、しかも、ロックとかだと、もうどんどん自分入れていっていいと思うから、うん、またさ、フレディの歌、うまいけど、でも、うん、あれって他人に真似できるものじゃないから、うん、それとして個性が出るからいいと思うんだけど。
うん、でも、どういうの、俺はなんかさ、うん、逆に人から与えられたものっていうのが、うんうん、彼女の半生を通して彼女にとっての意味になっていくっていう部分もあって、今回はそういう映画ではあったんですよ。オーバーザレインボーっていう本人が書いた歌詞ではないけど、最終的に最後、まあ、約、まあ、30年ちょいぐらい、まあ、ステージに立ってた彼女にとってオーバーザレインボーの意味合いって、旗から見た時にこの意味ついちゃってるよねっていう意味でのオーバーザレインボーであるから、
オーバーザレインボー以外の曲もさ、あのお前の現状に当てはまりすぎないっていう、
あのそれはね、あの結構ミュージカル映画っていうかその、まあ、あのロケットマンとかもそうだったけど、あの、まあ、ロケットマンもさ難しくてさ、あれ本人が歌詞書いてるわけじゃないんだよね、あのだからエルトン・ジョンが書いてるわけじゃないですか、うん、あれって俺コンビだったって初めて知ったんだけど、うん、エルトン・ジョンとの作曲のエルトン・ジョンと作詞がいて、うん、2人でやってるってなったんだけど、うん、でもなんかそのイコールで歌ってる歌詞がさ、うん、実人生とリンクするかっていうとまたそれは別でさ、うんうんうん、まあ、なんかでもそこの物語みたいなものは結構観客の方が勝手に、うんうんうん、あの感覚が消費する側がね、うん、あのつけてしまうものである。俺がユキのプリズミック好きなのは、うん、まさにもうその観点でしか見てないから、うんうん、ジュディマリを解散した後のユキがこれを出したっていうこととは、うん、みたいな感じで見てるから、うん、でもそれって別に本人、まあ、もちろん話はされてると思うけど、うん、かなりその物語を付与することって後からのものだし、
だから結構個人的にはあんまり僕はそのポップミュージックとかに関してはその個人のペルソナを入れないようにというか、うんうんうん、あんまりその歴史性みたいなのっていうよりも曲自体、その曲自体をみたいな評価する方だから、うんうんうん、なんか余計なんかやっぱりあの時のなんかジュディの輝きっていうのはもう多分一生多分もう、うん、取り戻せないし、まあそれはまあでもオズの魔法使いっていう映画の中で永遠に焼き付いてるんだなとは思うんだけど、
そこの残酷さってある、うん、結局なんかやっぱ最後に言ってもさ、やっぱりそのオズの魔法使いのドロシーをやってたジュディ・ガーランドっていう目では見られるわけでさ、でもあの一瞬でしかないわけじゃん、うん、あの時のドロシーって、うん、なんかその彼女にビタミンを打つ医者もさ、うん、ゲイのカップルもさ、うん、ドロシーのっていうやっぱ視点で見てる部分ってやっぱあるわけでさ、
あれだから最後の最後にその引用するのがさ、うん、オズの魔法使いって結構その要するにこうどこまで行ってもそれだってことがやっぱなるんじゃない、うんうんうん、
まあ、でも同時だからその意味合いがこんなに変わっちゃったってことでもあると思うんだけど、うんうん、
そのまあしそれに一瞬でもこう光り輝けたっていうところですれば、うんうん、こうやっぱり良かったのかなとかも思ったりもする、うん
まあね、そのあれさっき、ね、今調べたら、うん、ルイス・ B ・メイヤーでしたね、
あのデキやつか、
なんか独裁者みたいな言い方をされてたんですけど、うん、あのもしこうハリウッドにおける最高権力者のうちの一人、
でもなんかさどのスター打ち巻くものってさ、うん、どの映画見ても必ずいるな、ああいうやつな、う
ん、てか、ね、もう全員同じやつなんじゃねえか、
まあ、業界自体がね、多分、
うん、なんか結構びっくりしたのがさ、あの、うん、ロケット ットマンでエルトン・ジョンを搾取しまくってた、そのまあマネージャーっていうのが、ボヘミアン・ラブソディにも出てたんだよね。
ああ、まあ時代的にね、あれだからね。
同じやつ、
うん、そう
だからなんかでかなんてかなんでさみんな同じ見た目なのそのワインスタイルもそうなんだ
けどやっぱあの役職によってさあの顔って作られて顔ってさその本人のさ立場とかによってさ多分どんどん作られてあの自分からなっていくのと同時に外部からもさ多分なっていくから多分そういう顔
のハリウッドの最高権力者じゃ
ないあの顔になる、あの顔になってくる
多分服装と、うんまあ、表情とかね、まあ、あると思うけどね、まあ、スーツだし基本的に、でも今回すごい良かったのがさそのなんだっけそのあのスーツ
ルイス・ビー・メイヤー、
ビー・メイヤーがさ、絶妙にあんまり顔映んないようになってるんで結構影で、結構なんか本当にガタイ自体がでかいから、あのあんまり若い人いる、あのね、あの、あ、あれ、あのスパイダーバースの敵、
あ、はいはい、
なんだっけ
キングピンだっけ、
そうキングピン、なんか肩幅がすごい広くてなんか正方形っぽい体の上に頭がちょこんと乗ってて、なんかこう逆三角形っぽいような体になってる感じの、なんかね特に最初のとことかってかなりこう覆いかぶさるわけじゃないんだけど、ジュディをなんかこう上から威圧する感じっていうのがかなり見た目として、
あのなんかパワハラの取り方みたいな感じ
あの主観で見るパワハラっていうさ、あの旗から見るパワハラじゃなくて主観で見るパワハラってこれぐらいの大きさで見えてますよみたいな。
あとな、あのさ、なんかあのあれ、思い出のマーニーの最初の部分で、あの先生にスケッチ見られるところの撮り方とかが結構それだった、
あの感じだった、
そう、あの感じだった、
なんかまあだからその多分あれってさ、あのジュディの主観の中の、思い出の化されてるから、あのお母さんとかがほぼ人格がなくて、ただ の, あの怖くて、あの自分のことを一切顧みてくれない人なのって、あれ実際のお母さんかどうだったか分かんないけど、あのジュディの中の思い出のお母さんでもあれでしかない、
お母さん
あれマネージャーじゃない、
あれマネージャー
マネージャーだと思う、
付き人
とか、あとあのメイヤーさんがあのクソデカに見えるのは、実際にデカかったのとかは別として、10年から見るとあのぐらいデカい、もうあとペルシャネコ泣かせるだけみたいなデカさじゃない、あいつは。でもあれさ、ちなみにだけど、明示されてないけど、あれって性的虐待的なことがあるの？
いや、わかんない。
あー、でも
示唆はされてるじゃん、明らかに、
うん、
だって胸触ったりとかしてる、なんか胸っていうか、まあ、
心臓
ハートがどうたらとかっ
ていう、うんうん、いや、どうなんだろうね、あれなんかってはっきりとでもないじゃん、うん、なんかその、
そうそう、なんかと言われているぐらいのなんかこうね、うん、話だから、うん、まあ、はっきり描くとちょっといろいろあれだから、うん、まあ暗示する程度にしてるのか、うん、それともそもそもそうなんですよ、そういう意味合いでは撮ってないのか、
うん、
でも多分そうなんだろうな、
うん、雰囲気的にはね、明らかに
やってる、
うん、だってね、結構決定的だったのが、うん、あの泳ぎたいんだったら夜、はいはいはい、俺の家の別荘に来ればいいよっていう、だから俺なんか、ね、胸触る、ね、てか心臓のちぐさを触るわけじゃなくて、心臓のとこ触るんでね、とか顎をあの掴むとことかは、性的な感じにも取られなくなるけど、そんなにはっきりとではないなと思ったけど、彼女がプールに飛び込んだ後に泳ぎたかったら夜中に俺の別荘に来ればいいよっていうところで、あ、はいはいはいっていうのは思った。
まあ、あとあの周りの大人たちがさ、あのメイヤーさんがあのじゃあちょっとあの2人にしてっていう時にさ、なんかこうあ察しみたいな感じで、なんかあの空気感とかから、まあみんななんとなくうっすら分かってるけど、まあまあまあみたいな感じでやってるのかなとかは、うん、まあその描写としてはね、うん、思ったりはしましたけど、
うん、プールのところさ、うん、直前のさ、もうあれめちゃくちゃ良くてさ、うん、そのもうずなんか何があるかって2ヶ月先の誕生日をスケジュール的に、今日じゃないと祝えないから今日祝いますみたいな、えみたいな、えみたいな、しかもケーキがあるんだけど、このケーキは食べたらお前太るから食うなって、このケーキケーキじゃなくてケーキの形をしたなんかこうなんか作り物ですよねみたいなんで、もうあもう嫌だみたいな、こんな場所いたくないって、セットから逃げ出したいって言った彼女が、そのセットのプールの中にドボンって飛び込んで、それを彼女がその向こう側に泳いでいこうとするのに、カメラがどんどん寄っていって、最終的にスクリーンいっぱいにそのカメラが寄ってくんだけど、そのプールっていうのは海、まあ海じゃなくて水槽だから、そこから先に行くことができない彼女っていうのが、でもこっち側に向かってくるっていうカットは、なんかもういかにその彼女が作り物の世界の中にいて、かつもう 向こう側に行きたいと思うけど、うん、行けないってことを状態になってるかっていうの、うん、本当になんかこう映像でパッと出してて、
あれ
っ
すよね、
めちゃくちゃよかった。あれ
あの今回さ、その少女時代パートさ軒並みいいよね、うん、演出とか含めて、う
ん、やっぱねセットが結構ちゃんと忠実に再現されて、うん、俺やっぱ、うん、ファーストの話も違う、うん、ファーストのここ、うん、オズの魔法使いのセットを割と忠実にさ、うん、あれ、はいはいはい、あの元々のだと白黒だから色はついてないんだけどさ、あ、多分そうだろうなっていう色合いで作られてるのとかめちゃくちゃいいっすよね、あれなんか。
そうね。あとまあ、なんか全体的にあの40年代の再現の仕方とかが、なんか、あ、いいな。だからあの、今日はその、グランドシネマサンシャインで見てきました。グランドシネマサンシャインって行ったこと行ったことあります
か？ある、ある。
あの、あそこってさ、あの階段こうエスカレーター上がってるときにさ、
年代中
に、ね、上に行けば行くほど最新の映画で、最終的になんかあのエヴァンゲリオン派とかのポスターがあってあるんだけど、最初の方ってなんかバンドワゴンとか、そう、うん、
バンドワゴンからエヴァの派に行く。
そう、シティライトとか、うん、なんかその辺のなんかその、うん、街の日か、うん、とかのなんかその、往年の、うん、もう20年代、30年代ぐらいからのハリウッド映画のポスターがバーって貼ってあって、うん、上の方行くとだんだんなんかあの、スタンドバイミーとか、
そうそう、アメリカニューシネマからのスタンドバイミーとか、
って言って、あ、なんかだんだん上がっていってるなと思ったら、うん、これ90年代ヒートとか、はいはいはい、なんかそれやって、なんかだんだんマトリックス、ロード・オブ・ザ・リングとかあって、おーおーおおって思ってると、最後エヴァンゲリオン入るっていうやつなんですけど、なんかあそこ上がってると、なんかちょっとこう、映画性を感じるんですけど、その中で、オズの魔法使いの、うん、あの感じってでもね、なんか、やっぱ、なんかいいなって、うん、やっぱ黄金期っていうだけあるな、みたいな、ビジュアルの立地さが。うんうん、
なんかあのね、ダイナーでハンバーガー食ってる時のやっぱダイナーの一個一個とかでもなんかめちゃくちゃいいなと思ったりとかしたし、
あと音楽絡みだとさ、やっぱさ、ボブ・ディランのさ「Like a Rolling Stone」さ、そのまんまだなと思ってさ、あれってさ、歌詞、まあ、あのある女の人が、まあ、最初はもともと高学歴だったんだけど、うん、まあ、いろんな人に搾取されまくってどんどんあのあれですよ、だから転がる石のように、あの、そう、あの、もう家もなくなってっていうので、うん、まあなんか結構すごいそのまんまだなっていうの
を。How does it feel?
あれですよ、あの、空耳的には鼻血ビューですよ。
俺それでしか知らない。ちゃんと聞いたことないけど、そこでしか知らない。
うん。
ああ。
うん、あれなんか他のなんか女優さんの元にしたらしいんだけど、うん、でも、うん、かなりその、うん、なんか同じようなことを扱っているなっていう
の、うん、なんか今回もビートルズの話出てきた、うん、なんかあの最近多いよねビートルズネタ、うん、
ストーンズじゃなかったっけ、
あ、いやあのビートルズも
すげーって言って、うん、
でストーンズと一緒に
あのとかして、うん、あ、いいねいいねなんつってんだけど、うん、あのマネージャーのあの顔あんな顔したらダメだよ飲み会のさ、なんかこうね、縁の線ってなんかその席でそのちょっと盛り上がってるさ話をさ、あの顔で見ちゃダメ
多分その前にあの恋人として新しく来たあいつのうさんくそさっていうか、うんうん、
でもあの人すげえ60年代顔しててよかった、
うん、あいつワンスアップアインタイムラインズにいたよね、うん、あいつの
だからあのハリウッド何かを掴むことができなかった誰か
ですね、うんうん、なんだろうね、うん、まあなんかこう、うん、だってバーやってるとかつって、うん、でも別にプロデューサーでも何でもないからね、うん、あいつがあんな大型契約取り付けれるわけ、
うん、だからこう界隈にいる何者か分かんないけど、うん、なんかいつもそこにいる人みたいな、うんうんう
ん、なんかそのリアリティはそういう異様にある人、う
ん
う
ん、まあなんかね芸能界とかさ、うん、まあいるだろう、うん、まあいるよねみたいな感じだね、
うん
うん
うん、
なんかあとあの人ロニー
はいはいはい、
ギター
して
ロニーがさ、なんかあのもう逆に人格ないんじゃないかってそれいい人
いやでもなんかこうさジュディが散々なせいでさ、なんかこう物投げられてる時に出てきてさ、こう投げられてる物をこうギターで
ギターに近いって
こいつは大したもんだなと思った
思った のがすごいあの空気感であ
そこだけでねあってね、
そうこいつすげえいいやつだなっていうかね、うん、あのワンカットで伝わってくるし、うん、その後になってね曲だけ歌わせてとかって、うん、1曲じゃなくて
2曲だったしね
こんなことになれないけどあっちゃーってライブになった後にステージに立ってこう俺たちが空気変えた瞬間みたいなね超気持ちい
い、うん、あれそれっていつの話ですか
いやあの、その時は逆だったから俺ら終わった後に
あっち
ちゃう、まあ、日本のジュディ・ガーランド、
あの伝説のね、うん、ジュディ・ガーランドと一緒にしたらダメよ。
ダメでしょ。
でもなんかもう彼女もでもやっぱこう、うん、その家に生まれたからこそやっぱり、まあ、その生き方を選ば、うん、やっぱジュディ君ありましたよ、うん、S 口エンリさんがね、うん、
何年か経ったら、あ、30年ぐらい経ったら、うん、アンリ。
いや、でもなんか分かんない。彼女がだその
爆発のカンパニーみたい
な。バカだよ。でもなんかそのスポットライトを浴びた瞬間があるかどうかって結構でかいよね。うん、なんか分かんないけどさ、うん、その、
うん、あ、そう、俺それ聞きたかったんだよ。うん、あのスポットライトを浴びてさ、うん、拍手で迎えられる時ってさ、うん、ああいうアドレナリンの出方なの。いやだからなんかそのジュディってさ、はいはい、直前までさ声出ないのとかってさ、はい、もう無理無理って言ってるんだけどさ、はいはい、出た瞬間にさもうい
やでもあれは歌わされてる人のテンションの上がり方だよ、ね、あなんかもう出たやっぱスポットライトに浴びた瞬間にスイッチカッて入るみたいなことだから、うん、なんか普通にやっぱ自分で曲作ってやってたりとかすると、うん、あなんかあこっから行こうみたいな感じでこう、う
ん、なんかさ和田アキ子の逸話とかもさ、うん、結構同じようなあの和田アキ子本人はもう上がる前とか本当嫌だとか言って、うん、でも上がるともうあなっちゃうみたいな。
ついでにあのご指示吹雪の2時間でやってたあのドラマ、なんか2夜連続ドラマでやってたご指示吹雪、なんか天海祐希かなんかがやってたやつも、うん、私なんでもう今日伝えればよみたいな感じで、出た時にマネージャーが背中でなんかこう文字書いて、なんかこう、なんたらなんたらなんたら、もうこれ緊張してない、パン行けって言ったら、もうなんか、あれあれみたいな感じになるみたいな、やっぱなんか結構こう、
まあ、割とあるある、
スター歌手ある、
まあ多分、こうペルソナが多分その本人と演じてるペルソナが全く違う人って多分結構あると思う、
うんうんうん、こう SSW か SSW じゃないかみたいなさ、うんね、シンガーソングライターかどうか、うんまあ、その自分で歌詞書いて自分でその
まあでもねそれの辛さも結構あるんですよ、うん、で結構僕好きなあの電気映画であのウォーク・ザ・ラインっていうジョニー・キャッシュっていうあのカントリー歌手のやつあのホアキンがやってるんですよ。
おいいですね、うん、
めっちゃ良くて、まあそのジョニー・キャッシュ自体はそのちっちゃい頃にお兄ちゃんすごいよくできたお兄ちゃん亡くなっててずっと期待されてなかった方の、うんうん、あの人なんだけどそれをホアキンがやってるっていう時点でもうさ、
ね、
すごい熱いじゃないですか、うんうん、で、まあ、まあそれもまあ電気映画にも差もありなんで、まあ、どんだけまあこうスポットライト浴びるのが辛いかっていうところなんだけど、うんうん、それがすごいいい映画なのは、うん、その自分であの自分のテンションが上がった時にそのラブソングとか作るじゃないですか、うんうん、でラブソング作るんだけどでも自分がバットに入ってる時にもうヒットしちゃってるから、は
い
は
い、歌わなきゃいけない
ってことね、歌わなくちゃいけなくて、うん、でその狭間ですごいもうドラッグ打ちまくっちゃうっていうの、
そう持ち曲問題あるよね。そうなんかなんかこうヒット曲1曲あるバンドとかだとさ、うん、新曲とか全然そのテンションじゃないんだけどさ、うん、とりあえずそれだけやんなきゃいけないみたいなさ、
やっぱなんか結構いろんな人のバンドのあの外国の人とかの結構売れてるそのフェスとかにも出るバンドとか見るとやっぱフェスで自分たちのヒット曲やんないと次からはやっぱ声かからないって言ったり、
でなんか前菅野さんってあの、うん、ネオドテの時に来てくれた人が、うん、結構菅野さん割と音楽なんか芸能音楽話みたいな結構する人なんだけど、うん、アジカンはどのフェス出てもリライトは絶対に歌わなきゃいけないとか、うん、逆でもリライトあるからリライト以外どんな曲やっても割と許されるみたいなところがあるとか、
バンプにおける天体観
測、あとスチャダラにおけるコメアブギバップとか、
あのバンプの場合は一時期、うん、あの天体観測出た直後のジュピターってアルバム出したんですけど、うん、その天体観測入ってるから、うん、出して引っ下げてるのになんなら天体観測やんない勢いとかだったりとかしてて、まあ、相当多分嫌な時期ってあって、うん、今逆にまあもう、うん、あのライブやれば必ずもうほぼヒットメドレーみたいな、うん、あのセーリングデイと天体観測と車輪の歌となんとかもう全部やりますみたいな感じでなってるんだけど、そうやってまあ単純に大人になってもうだいぶそのそういうこうとんがった部分が取れてそうなったってとも言えるし、なんかその
いや多分、ね、
最適化されたっていう
か、いや多分ねそれすごいでかいと思ってて、やっぱ、うん、あのレディオヘッドがクリープを最近普通にやり出せるっていうのは、うん、あ大人になったな、ね、お前らっていう、
ね、そうナンバガの再結成とかもさ、うん、ナンバガって再結成してから新曲一切作ってないからさ、うんうんうん、多分本当に割と生活的な部分で再結成した部分って結構あるとは 勝手に思ってるんだけど、でもなんかやっぱそこに対する抵抗感がないっていうかさ、
あれってなんだっけ、なんかあの10年に1回ぐらい再結成しないといけない
、あの著作権のみたいな、でもなんかナンパがなんかもうちょっと結構
まあ、もうちょっとやめにやまれる感じなの、
とかっていう話を なんとか噂でね、聞いただけだけど、
なんかね、そこのなんかなんていうの、それが喜ばしい部分でもあったりはするわけ、要するにこう毎ってライブやるときもっと苦痛な表情しながらやってたなっていう、俺バンドのライブすごい行ってたんで一時期、で最近のライブとか見てるとめちゃくちゃ笑顔で手振ったりとかしてるんだけど、昔のライブのときってすごいギラついた目をして、ちょっと殺しに行く勢いとかってするわけ、あの千葉雄介とかもそうなんだけど、千葉雄介とかもオーディエンスにブチ切れてたりとかしてたのに、最近のライブだったら結構ニコニコしてるわけで、いや楽しそうと何よりなんですけど、
まあ隣になるってそこじゃなくて、
いやそうなんかあとあのこの間あのスッキリをね僕あの見てたんですけど、あの言ったっけこの話、あの
映画史、
そう映画史、あの人とかもさ、なんかそのもうテレビタレントみたいなさ振る舞いがになっててさ、なんかこうそういうの見ると
なんかちょっと悲しく
なっちゃう、ちょっと悲しくな
っちゃう、なんかさすごい難しいのがさ、もうジュディ見ても思ったけどさ、結局ファンとさ、アーティストってさ、イコールじゃないからさ、
相入れないんだよね。
ファンがいくら曲聴いてインタビュー読んでさ、その人のこと分かったつもりになってさ、本当のあの人はなんて言ったところで、それって結局自分の中にあるその人像をさ、消費してるだけであってさ、実際のその人とは違うわけだからさ、なんか結構そのファンであることのさ、ファンであってこれが好きですって、この人のこういうところが好きですって言い続けること自体が結構残酷だってことは、だから今作のさ、だからさ、ジュディのさ、ゲイのカップルとかってさ、本当にいい人に見えるしさ、あの彼女がジュディを好きなことによって彼女が救われてる部分もあるんだけどさ、でも彼女のこと、あの二人が好きだって告げることの残酷性っていうのはめちゃくちゃあるから、
なんかでも難しいよね、でもそれって別にでも悪いことじゃない、
でもなんかそれはね、でもそれをやっぱこうある意味売り物にしてる部分であるわけだから、
しかもそれを食って生きてるような人種でもあるわけだからね、
まあ、だからあんだけ華やかな格好してね、やる、まあ、うまいもんは多分食ってなかったっぽいけど、
食えなかったね、
拒食症っぽい描写とか、なんかうつと拒食症とかの描写はなんかあったんで、まあ多分それ系なんでしょうけど、なんか
ちゃんと美味しそうに食べられるシーンがさ、そのポテトを一口食べるし、あと最後3人で
ケーキもでも美味しいって思ってないでしょ、
ね、
多分
でもあそこで食えてるって事実がめちゃくちゃ大事なわけでさ、
あの時 あのケーキ食わせる時のさ、食った直後のさ、あのマネージャーの顔、とかもさ、かあのいや俺あの人の顔さすごいと思うんだよね、その全身
LINE スタンプにしたいよね、そう
なんか物上げの顔でジュリーを振り返って見るカットすげえ多いんだけど、どの顔も最高なんだよね。なんか、ちょっと微笑んでみたいな。ちょっと複雑そうな顔みたいな。
みたいなね。
ケーキ食うときもさ、途中まで、あ、この人もしかしてケーキとか食えないのではとかさ、そうか、子供の頃なんかケーキとか食わせてもらえないトラウマ、あっと、やばい、大丈夫、食ったよとか。
わかる。不安定な人のマネージャーさん、そうなんだろうね。
そう、だからなんか、あ、いい、だからなんで、お便りでさ、この人の
写真が、
わかる、それは。この人のね、顔はすごい
よ。物語力すごいよね。そうすごい。
なんか細かすぎて伝わらないものまでやってほしいもん。
のマネージャージ
ュディ虹色からった絵で、あのジュディ・ガーランドがケーキを食べるときに複雑そうな表情でそれを見守るマネージャーつってやってくれたらめちゃくちゃ面白いんですけど、よかったですね、まあ、基本的に概ね大体どのキャストもなんかすごいこう、なんかいい、
やっぱこれ違うだろう、まあ、別にもともとジュディ周りの人詳しく知ってて、いやこれは違うだろうっていう感じがないからってのもあるけど、なんかね、初見で見る感じに関してはそんなに、
ね、ベネゼル・ウィガーも、まあなんかね、お便りでもあったけど、ブリジット・ジョーンズとか、まあ、ちょっとコメディ演技とか、あれもそう、ブラウン・バニーってベネゼル・ウィガーだった、
さっきシカゴとかですよ、
ね、まあなんかこうね、
まあ
いろいろ、
俺普段全く見ない方向の映画の人だわ、
それはそ、ね、まあもともとちょっと要するにブリジット・ジョーンズとかで売れたこともあって、
割とそんな本数
多くないっていうか、なんならちょっとそれこそ干されてるじゃないけど、ちょっとこうキャリア的には若干低迷したりとかもしつつ、結構こう時々なんか、あ、これちゃんと出たんだみたいな、なんかね、俺そこフルで聞かれたんだよな、そうシカゴでしょ、ブリジット・ジョーンズでしょ、ブリジット・ジョーンズの続編もやってるんですよ、
この間やってたよね、おととしぐらい、
そう、うん、2016年に「ブリジット・ジョーンズ」3作目をやってから次なのこれ。あ、だから基本的にもうブリジット・ジョーンズをもう一回やるか、うん、あとなんかね声優ちょっとやってたりとか。
なんか高橋ジョージみたいですね
いやいやいや時々ね、なんか
高橋ジョージこそさ、観客から求められる曲しか作れなくなっちゃった人じゃないですか。
だからさ、本人がロードテンションじゃない時のさ、苦悩する高橋ジョージの映画とか
よくないですか。でもだから高橋ジョージはそういうのは、だからその結局ロードを更新し続けることによって、その時のテンションで歌えるように、ロードをあの微調整していくっていう。ね、
でも最、一章はでもさ、やっぱりさ、いや、こういう、このテンションじゃねえんだけど。
いや絶対、俺高橋ジョージだったら、今ロードのテンションで歌えないよ。だって、
うん、それはあ、でもそれかもう
一生のテンションでね、一生はね、
それか一生、あ、でも俺こんだけ売れてこの曲ありがとうっていう感じで歌ってるかもしれない。
でも高橋ジョージはロードの魂は売ってるね、うん、ダムに、うん、ダムにロードの魂売ってるやろ。
俺は俺高橋ジョージにそんななんかもう深い内面があるとは思えない。
でも俺一番あの電気映画見たい歌手もダントツで高橋ジョージ。
そんなストーリーある、あの人。
ロードを生み出してしまったことと、うん、
でもなんかあの高橋ジョージの周りにいる人たちとかの方が
まだ、あ、でもね、あのね、昔いつ見ても波乱万丈ってさ、日曜の午前中のやつ、なんか芸能人の波乱の半生みたいな、あれかなんかで高橋ジョージかなんか行列かなんかでゲストで来た時の高橋ジョージの昔大変だったらしいみたいなんで、なんかローズ直前で売れなくて、このアルバムが売れなかったらなんかあの死のうみたいな感じで車に練炭を入れてバンドメンバー全員死ぬ気だったみたいな話とかを聞いた時にああみたいな。
それと今の寂しいこう、ね、子供と会えないの、ね、で最後にプーペーペーペーペ
ーそのこの中におけるピークってどこなの。
いやでもなんか結構さ、あのアリにおけるラーラーラーにさ結構近いっていうさ、プープーって結構あるじゃないですか。
いや、あれのあのイントロ始まった瞬間に日本国民は基本的に笑うのよ。
いやもう
愛知食堂ですらめちゃくちゃネタにされてたんだからさ、ロードしかないおじさんっていう。
一番かわいそうなのはさ、あの歌詞の元になったさ、うん、本当に知らない人
で、まあ確かにね、まさかこんなに、ね、後世までネタにされるとは思ってなかったんですよあの世で。あ、ちなみにごめんなさい、あのブラウンバニーはあの黒いセビリーじゃ
ない。あ、ちょっとロードの話なんだけど、はい、ロードの歌詞のモデルにされた人が、うん、形骸化されたことに復讐しに行くホラー映画とか
みたいな。あ、確かにね、うん、高橋浩次ね、
あ、歌うと出てきちゃう歌うと、まあ、あそこにいるだろう、なんかあのあそこだよみたいな、いませんよ浩次さんみたいな、こう
あ、それいいっすね。
あのイットホローズみたいにあの歌うと近づいてきちゃう。でも歌うことを求められてるから歌わざるを得ない。
歌わなかったら存在価値がもうなくなっちゃうから、
そう、 歌わざるを得ないんだけど、でも歌うとそいつが近づいてきちゃうっていう。
あ、それいいわ。 そう、うん、それ面白いよ。
ロードって近づいてロードっていう、
ロードその歌を歌ってお
ーみたいな、
歌ったら終わり、
終わり、歌ったら終わり、電線化みたいな
電線化は違いますけど、そんな映画じゃないですけどね、秋元康ですね、はい、そうですか、ごめんね、俺多分そのそんなにそんな高橋ジョージ別に見たいって思わないですよ。
怖がる高橋ジョージ結構怖いと思う。いや別に、なんかティラノサウルスみたいな人なんだけど、
それ動物が何かに怯えてる時の感じの見方になっちゃうから
ね。
そうですか、まあそうだね、
なんかでもほらスケアリーストーリーみたいな、うん、歌を歌詞にしちゃうと実現しちゃうみたいな、ね、
でもそれってさ、その映画の間中ずっとロード聞かされるってこと
でし
ょ。そんなに辛いねロードって、
いや基本的にはペーってちょっとカット
イントロしばらく
イントロで、うん、そう
イントロだけずっ
と聞かれるすっきりとかで、ジョージさんどうしたんですか、出せてください、ジョージさん、
あそこに
いるだろお前、おい言わせよみたいな。
でもさ、一曲は歌わなきゃいけないじゃん、そのイントロで毎回やめるわけにいかないんだから本編中で。そうするとその5分間かけてゆっくり近寄ってくるけどたどり着かない幽霊っていう。
最初はなんかこうなんだろう、こう違う映像の中の感じが分かんないけど、だんだん近づいてくる。
5、6キロぐらい先からどうやって分かるのその人なんか東京ドームのなんかすげえ先の席の方になんかいるなみたいなところから
立ってるみたいな。 ちょっと話戻します。
あ、そうですね。ジョージの話です。
ちょっとたまにあるんで、このジョージに持ってかれるタイミング。まあ、主に俺
だけどさ。ジョージへの関心。
ジョージへの関心ありますよ。
ジョージやっぱり。ちょっとジョージ会やんなきゃ。
ジョージ会やりたい。ロード会やりたい。
聞いた上でね。で、だから、そうなんさ、はい、実際の人の話だからさ、そこまで、明確にはさ、うん、だから俺がでもさっき本当に頭の話もう彼女自身が自分の人生を肯定できる話っていうのはさ、うんうんうん、まあっていう風に見える描き方だったじゃん、
う
ん
そう
ね、でもなんかフィクションだから全部それができてたのが、うん、なんかあれ、ヘルタスケルタ、だった気はしてて、うん、ヘルタスケルタってまさにその何者でもなキラキラする側になった人っていうのは、うん、キラキラするためにドラッグと整形を繰り返してキラキラし続けた結果が、うん、まあいなくなっちゃうけど、うん、でもそのキラキラしてたその リコっていう、うん、あのモデル自体はそのキラキラし続けることに対して貪欲でい続けて、うん、一辺たりともその、うん、要はドラッグとかのせいでも幻覚とかも見えてめちゃくちゃになってくんだけど、最後そのめちゃくちゃになったことも含めてでもキラキラしてる私であることを肯定してラスト終わるっていうのがあのヘルタースケルトだったから、
実際の人からんじゃうとね、その人の現実の存在みたいなのがねどうしても絡んできちゃうからね、
なんか難しいよね、そのなんていうの、その どの程度彼女の自由意志によってそれが行われてるのかって結構微妙だったりとか、なんかそのあのこの人にとってはハッピーエンドものみたいなのっていろいろあると思うんですけど、それってもうその究極いくとさ、牛島君の好きな本当に最初のエピソードでさ、ベラって言われてる売春婦と化してもう自我がなくなって終わる人っていうじゃない、あれってあの人の主観だけで言ったら、まあ、そんなに不幸じゃもしかしたらないのかもしれないぐらいで終わるけどさ、まあそんなわけないじゃんどう見たって。
でもなんかさやっぱそれむずくてさ、その映画ってそれできるじゃないですか、その他人の人生に対して、でもこの人の中でどんなにいた、それはある意味でも「ワンサポータイムハリウッド」とかでは、まあいい意味ではあったわけだけど、でもなんかそれも含めてさっきの話はやっぱどっちだけど、結局その人の人生に意味付けをすること自体が超おこがましいからさ、なんかその人にとってこの瞬間はこうでしたみたいな感じに切り取ったとしてもさ、それはやっぱイコールでその人の人生ではないから、
それだからなんかその死者を扱うタイプの映画だとね、あのソーシャルネットワーク僕すごい好きなんですけど、電気映画ものだと一番好きぐらい好きなんですけど、あれってある意味フェアなのって生きてるんだよね全員、関係者が全員生きてる状態で、でもこれ僕の思うところのこれなんかこれですみたいな感じの描き方で、ほぼ関係者全員そんなにこうよくは思ってないけど、あれ脚本書いたの何でしたっけ、
アーロン・ソーキン
の目かをフィルターを通すとこうなるみたいな描き方で、なんつうの極端に、あの人なんつうのこうドラマチックな、なんかこうはいこんなドラマチックなこんな人なんですよとも描かないけど、かといってなんか変に突き放しもしてないバランスですごいなんかいいバランスだなと思うけど、あれってまあある意味反論の余地もあるし、その当事者もね、なんかまあもしかしたらフェアなのかもしれないけど、その死んだ人になるとね、そんなに悪くも言えないし、
そうなんだよね、
なんかまさにでもそれって本当見る側のリテラシーの話っていうかさ、それをやっぱちゃんと映画だっていう一線、実際の人の話とはいえやっぱ映画だっていう一線を引かなきゃいけないっていうのは、
でも映画だと客体として見れるから、まだ多分その線引きってあれで、多分小説だともっと その倫理観って結構、ルポとかさに関してはやっぱ基本主観で書かれたりとか、
よりそう
なっちゃうから
さ、高島君からさ、誕生日にもらったさ、東京ラ23区、あれってまあ東京23区の、どんな場所に行っても、世田谷に行こうが、足立に行こうが、そこであったまあ連続殺人事件の跡地に行って、なんかやっぱさ、身長45とかもそうだからさ、なんかああいう実録系の犯罪ルポ書く人とかってさ、なんか最後になんか無駄に文学的な、こう、後付けみたいな余韻みたいなのをさ、残す、たがるわけ。なんか、その時、殺された女性は、この空を見ながら何を思ったのだろうかみたいな、うるせえだよねみたいな
それはあなたの感想ですよねっていう、
なんかその余韻を持ってくる感じが、うん、まあ、面白く読みながらいちいちシャラクソバカやろうと思ってるんだけど、ただそれぞれ置いといて、なんか同時にさ、うん、本人にとってそうだったからって、うん、多分小説ってやるけどさ、詩、うん、小説とかだったりとかさ、うん、あの自分が限りなく体験したことをそのまま小説にしたりとかするパターンもあるわけじゃないですか、うん、体験したことを、うん、じゃあそれはその人が体験したことをそのままそうとして描いてるから、じゃあそれがリアルかっていうとまたそれは別で、他の人から見たら、いやその時のお前の振る舞いってこうだったよとか、いやお前の中ではそういうことになるかもしれないけどそうじゃないからっていう視点もあるわけで、でも逆に言うと映画って群像劇でそれを描くことによってかなりフラットにそれを描くこともできるけど、
それにしてもずいよね。だってちょっと今言ってたけどね、だって別に本人のさ、じゃあ手記が見つかりましたってさ、うんうんうん、だジュディ・ガーランドの手記とか日記を元にして作ったとしてもさ、それってその本人にとってはそう思ったとか、うんうん、そう感じたの部分は本当かもしれないけど、うんうん、でもそれすらもさ、もしかしたら後年誰かに見られることを前提としてたら嘘かもしれないしさ、うんうんうん、
まあそれほら、あのそれは是枝裕和の真実っていうのがさ、あのかつての往年の女優っていうのが、自分の半生を書いた手記を出した時にその娘っていうのがするんで、うん、嘘ばっかじゃんこれ、うん、っていうところで、もう話そう、まあっていうのでその話をしていくわけだけど、うん、でもって言った時にそこで書かれてた嘘っていうのは、でも彼女にとってはこうであってほしかったって、ある種そのフィクションの中に込めた願いでもあったみたいなことでもあったりとかするっていう話で、うん、なんかって言った時にやっぱりそうイコールでその人が書いたその人の話だから、それがリアルかって言ったらそうじゃないし、うんうん、そこら辺はね難しいよね、
そうね、ビッグフィッシュ問題ですね、
でもなんかだからさ、逆にその意味ではもうじゃあフラットなものって多分書けないと思うから、
そうね、
どこまで書いても、
まあ、見る側のリテラシーとして別にその事実としてどれがどうとかっていうよりは、まあある物語化された何かを見てるっていう風にまあ見ていくしかないんだけど、
物語ってそう結局なんかもう基本的に終わることってないわけでさ、例えばワニが死んだ後もね、ワニの周りにいた人たちはさ普通に暮らしていくわけだしさ、
まあね、
ワニが死んで終わりっていうのは一応物語上でちゃんなでつけられた終わりでしかないわけでさ、
で、
ね、
今その話してて思い出したんで言うけど、はいはい、ワニのやつで俺一番不満なのって、はい、あの話ワニが主人公じゃん、
はいはい、
ね、
はいはい、
ずっとワニで見てるでしょ、ワニに感情移入しながら一応ある程度見るじゃない、うん、なんでさ最後だけネズミ主人公
って、あ確かにね、
マジでさあれさ死ぬ瞬間をぼかすっていうこと以外の仕掛けとしてさ、はい、機能してないんだよ、ね、あれって、うん、だからなんていうの、100日後に親友が死ぬネズミだろ、分かるよ、
うん、
でも100日後に死ぬワニって言ってて、うん、最後の最後だけなんかワニはどうなったんでしょうね、うん、まあ、ちょ
っと横道世之助ってどういう終わり方してたっけ、
横道世之助は最終的に伝聞の形で
世之助の、うん、
でもあの、過去パートは横道世之助主観で描かれて、未来パートって他の人たち主観で描かれるっていう感じだから、そ、ね、まあ、それはまだ思考法としてはなんていうの、うん、一貫性があるなと思うんだけど、
やっぱ横道だな、あれだわ、100日後に死ぬワニの映画化は、うん、あのもう一回横道を劇場でかければいいよ、
そうね、
うん、
実写化しましたっつってね、って主演後楽園
え監督吉田圭介みたいな、吉田圭介みたいな、
沖田主
任、沖田主任、おえんって
なんかあったよねこれあれなんか前これさあった
世之助、ね、副題100日後に死ぬワニバラッとみたいな、
あ山崎メソ
ッド、山崎メソッ
ド、世之助、
あれも最後なんか春かなんかに
終わって
ね、桜散ってね、
確かに確かによ
くねっつって、
うんうん、
終わればいいんだ、
じゃないっすか、
うん、
じゃないっすか、
まあ、
はい、
なんか今日100日後に死ぬ割り会みたいになっちゃいまし
たね、超引っ張られたね、まあでもね、同じく死を扱うね
コンテンツとしての、ね、
ワニ君は別にスポットライト浴びた瞬間はなかったからね、
確かに、
ね、でもスポットライト浴びたことがない人だとしてもか、ね、あの彼女ができた瞬間とか、うん、初めて出た瞬間とか、なんかあるいはこうゲーム大会で優勝した瞬間とか分かんないけどね、そういうのはやっぱそれぞれにとってのスポットライトであると、
なんか、
いかがでしょうか、
あれあんま関係ない、ね、ワニの話ばかりして申し訳ないんだけどさ、あれさ、あの作者の人さ、あの、なんか、本当にお友達をなんかその亡くされた経験があって、はいはい、その、こう経験を元にして書いたみたいな、うん、なんかそのワニ君っていうのは、じゃ友達でネズミ君目線っていうのがその作者に近いみたいな話とか出てきたんだけどさ、だとしたら余計、そのポップアップスターとかなんなのっていう。
そのロードだよ。意識的に高橋ジョージやってんだよ、だから。
令和のロード、
はい、もうこれジョージにも引っ張られるしワニにも引っ張られるしさもう俺引きちぎられ
てるジョージに引っ張られてるのあんただけだ勝手に自分から引っ張られてってだけだから
エンディングさ生き物係じゃなくて高橋ジョージ
さん
ロード16章
ですね、あ、まあ、そういう、うん、 だからちょうど100日前にすればいい、
ね、100日後にちょうど100日前に、うん、いいじゃん、いいじゃん、え、でもいいじゃん、ロード、あ、これめっちゃよくない、え、いやこれさ、いやマジで
え、
だからこれあのね、うん、まあ、話がロード第2章がめちゃくちゃ良かったのって、うん、はいは
いはい、ああ途中からね、
全然最初違う曲歌ってんのかなと思ったら、最後ふっくりってサビになった時に、うん、だんだんそこから立ち上がってくるわけよ、ロードがね、うん、でサビになった時、あ、これロードのこと歌ってたんだって気づくのが、かなり本当鳥肌立つぐらい初めて聞くと気持ちいいんですけど、だから普通に、だからロードの16章として、18か、18章として、あの普通に、あの高橋非常時に
紹介して、しかもさ、そもそもさ、何でもないようなことが幸せだったと思う、何でもない夜のことを
二度とは戻れない夜
って思うさ、あのようやくできてるよね、
ね、
ワニ
だからあのロード10、タイトルロード18章、何でもないようなことが、うん、っていうタイトルで曲作って、うん、なんか割と普通に、あ、また高橋洋次のバカはまたロード出したと思って聞いてると、うん、あれこのエピソードあれなんか、うん、なんかゲーム大会が、
ゲーム大会、
うん、
ここ
、うん、じゃあ
この初めてのデート行った、
うん、あ、そうなの、あれこれワニだサビでワニのことは、
じゃあ山崎メソッドに乗ってるとロード100日後に死ぬワニってことですか、
ね、だから最初ロードって普通に出てきて、うん、最後あのエンドのタイトルで
ダークナイトみたいな感じで
ドーンドーンロードって、
いや待って、
100日後に死ぬワニ
いやそれはさ、100日後に死ぬワニであったことが最後に明かされる場合でしょ、
そうだから高橋ジョージが、うん、分かんない、こうある人はワニっぽいからさ、
ワニ役
引かれたら、引かれたらこう
ティラノサ
ウルスワニだみたいな
レプティリアンじゃんそれ違うやつ、いや、いろいろ混ざってきちゃうからね、ワニ実写の場合のワニなのかな、うん、レプティリアン
って、それやばいでしょ、やばいでしょ、
いろいろ曲がったりがね、うん、すぎますよ ね、 ちょっとね、
うん、でも高橋さん、俺半分ギャグ半分マジで生き物係より、うん、高橋上司の方が得意、うん、かもしれない、うん、
あの言ってること自体はね、
だってあの死の手前にあるあの何でもないような日々の幸せを歌うという意味なんですね、これも高橋ジョージ以外にこれ、うん、
考えられない、ね、
日本でそれをなんか死を前提とした上での何でもない日々のことを歌うアーティストだーれなってやったらピコンじゃないですか、もう高橋ジョージこれもうどうなんですか、菊池由紀さんそこのとこね、
生き物係じゃなくてやっぱりジョージに、
うん、でもこれでだって101円書いてさ101円でコラボ動画できましたってさ高橋ジョージかける101後に死ぬワニロードって言われても、
ってことは交通事故で死んでんじゃん、ロードもそうだよ、
まあそうだよ、
ね、これね、
バイクかなんか死んだんでしょワニ君はひよこ守って死んでるからね、
そうね、だからもうちょっとワニ君彼女ともうちょっと進んでて、うん、なんか結婚前提でウェディングドレスとかやるんですか、うん、ロード第2章ですかね、これお腹に赤ちゃんとかいたら俺完璧だったんですけどね、これロードのパクリだったん
ですよ、ロードじゃん
お前これは
それはもうさ、ロードじゃん
ロード
ワニでただロードを描いてるだけ
だ、100日後のワニさ、最後の一コマさ、ロードって何ってさ、あ、これ俺今まで読ませてよ、ここ
ロード
だ
ったん
だ感動返すよってなる
でしょどうなんですか、今ロードがさ電通だったことに憤ってる人はロードが
ロードじゃないから
ワニが電通だったことに憤ってる人はワニの正体が電通だったのとワニの正体がロードだったのどっちが嫌なんですか、
どっちも嫌だ
よ嫌やんな、それは嫌やんな、
同じぐらい嫌だなんかその高橋ジョージにさ、その好きなコンテンツに絡んでほしくない、
そんなことないよ、そんなことない、僕はもうジョージには積極的に絡んでほしいですね、それはちょっと言い過ぎたでもなんかラッパーとフューチャリングとかしてほしいよね、あ、ま、多分それやってないから、
ロード
間にこう
ラップフューチャリング、
フューチャリングみたいな、
ライムスターみたいな、
ライムスター違うでしょ、
わかんない、
なんかね、フューチャリングロードねやってほしいですけどね、
うん、そうか、はい、乗りづらいけどな相当あれ
だから、あ、これ俺やろう、じゃあロードのサンプリングして、
あ、ぜひやってくださいよ、そうだってアルバム作ってさ、
そう
ロードラップロードでアルバム作ってくださいよ、
まあ、ロードで15分ぐらい作らなきゃいけないじゃんサンプリングも全部ロードだもん、
全部ロード、ただ17章まであるんで
しょ、あ、それいいじゃん、
18章だからロード全部いろんなところでロードのだからドラムのスネアだけとか切ったりとかして、うん
うん、ロードラップ、
ね、ロードラップ、うん、作りましょうか、
ジョージラップで、
ジョージラップだからもうロードマップ 道路地図じゃないですか、
うん、ロードいいんじゃないですかね。
いいんじゃないですか、
ちょっとパクられないように、パクられる前にやってください、
ね、やりましょう、ロード、
はい、やりましょう、
もうこんな感じでいいんじゃないですか今日は。
中野樹里の話あんまり、まあそんな、なんだろう、いい映画
ですよね。いい、うん、俺はでも普通に良かった。だからなんか、うん、この方向言っちゃったけど、俺は普通に良、うん、かったし、
全然良かったです、うんうん、そうそうそう。
あとなんかね、吉祥寺のプラザっていうところで見たんですけど、うんうん、プラザってなんかちっちゃい頃めちゃくちゃよく行ってた映画館だったんですよ、うん、ドラえもんの劇場までずっとやってたから行ってたんだけど、絶妙にその後行かない映画館で、うん、20年ぶりぐらいにプラザ行ったんですけど、うん、なんかね、あ、俺映画館の匂いだと思ってたのこれだって感じになった、行った瞬間、うん、なんか結構古い映画館 で、うん、でも古い映画館って名画座とかじゃなくて、うん、なんか本当に昔ながらの、うん、なんか2階がバッティングセンターになってる映画館なのよ。で、なんか結構トイレのちょっと消毒液の匂いとかが美容院フロアにもあったりとかして、うん、なんかね、あ、でプラザで見たの良かった、うん、なんかすごい、うん、往年のものを見る感じがして、うん、お客様の中でもおばさまかしら、
まあ、でもね、そう、観客層はね、全体的になんかちょっと年配
です ね、67で
多かった、
多分ジュディ・ガーランドっていって比較的まだピンとくるラインの人、うんうんうん、
そうで、なんかね、公式サイトのさ、うん、コメント寄せてる人がさ、うん、結構独特でさ、うん、天童よしみとかさ、
おお、
三河健一とかさ、うん、これ紅白出場歌手ばっかだなみたいなラインになってて、なんかだから本当になんかこう、
まあ、歌、ああいうあの時代に歌をやってた人とかだと、
そう、
なんかこうある種アイ
コン、歌手って感じの人がなんかこうやってて、うん、なんか俺としてはこれユキだ、真っ先にコメント取るけどこれユキだと思って、うん、はい、僕がギャガの社員だったらユキに言ってましたね。
なるほどね。
はい、っていう感じです。
感じですかね。
どうですか、あ、もう公式サイト見てますね、コメント、
コメント、あれどこだ、
メール読みますか、
あ、そうだ、メール読まなきゃ
はい、というわけでジュディこんな感じです、は
い、いや、よかったです、
本当、うん、普通におすすめです。
なんかさ、 BBC 制作入ってるとなんか手堅くなりがちだけどさ、はい、なんかそんな感じだった、すごい
ちょっとね、まあ、手堅さはちょっと感じ
ます、というわけで、あ、ぜひ見に行ってください、はい、あとプラザで見るの本当おすすめです、はい、っていう感じですね。で、ラジオネームおかげやまさんからです、
ありがとうございます。
29歳までの地図の皆様こんばんは、おかげやまですと、
こんばんは、
こんばんはなんですね、
こんばんは、こんにちは、は
い、こんばんは、ジディ虹の彼方にの、感想締め切り日に見に行こうと計画してましたが、はいはい、大阪兵庫の移動自粛要請で今回は残念いたしました。このことあるんです ね、
そうですね、
残念残念。で、代わりといったらなんですが、うん、ミッドサマーのディレクターズカット版を見ましたけど、うん、モザイクなしはやはり良かったです。そうなんだ、うん、予告編にあった暗い夜のシーンは R18 という MI 情報でかなりビクビクしながら見ました、うん、個人的にこれが合計3度目でそこそこ楽しめたものの、あ、そんな言ってんですね、うん、ミッドサマー、楽しめたもののカットごとに長くなった感じはあり、情緒さらになりません、うん、3度目となり割と細部に目を通すことができましたが、崖に向かうまでの男性側3番目あたりの男性の不気味な笑みが気になりずっと追っかけていましたけど、飛び降りる前の俯瞰のカットで体を揺らして早く飛び降りろっていう感じを出していたり、帰り道でダニーやクリスチャンをニヤニヤ見ていたり、怖いです。
へぇ、
ラスト前の鼻冠のパクパクした動きもダニーの心拍数と気づけたり、え、あ、そうなんだ、こういう映画を見返して気づく楽しさはいいものです。なるほどね、なんかでもミッドサマーはそういうの遅いですね。ヘリディタリーはいつか見ようと思ってましたが、 4DX 版で初めての人にしたいと考えてます。
4DX 版やるんだ、
ね、一応ここの過去の感想も書いてますが、ほぼ忘れてるので大丈夫だと思いたいと、はい、ジュディ公開の影響か、本作の登場人物とホロガイの道のりでオズの魔法使いと比べる話や考察があったりで、またそちらも気になりました、うん、まあなんかある意味でステージ上でこうね、うん、残酷に殺される人っていうのはね、うん、まあ、まあ重なる部分もな、うん、ありますからね。次にレ・ミゼラブルの感想です、はい、お、レミで見たんですね。事前にポッドキャストで感想を聞いていたのにもかかわらず、どんな映画かうまくつかめていませんでした、うん、なんとなく印象に残っていたのはペリーが かっこいいぐらいです。そうですね、ペリーかっこいいですよね。ペリーの瓶家に飾りたい。ちなみに先色の作品がこちらで公開されて差が出て、できてしまいますが、この映画面白かった、この映画はダメだぞ絶対に見るで絶対な、みたいな、人柱報告待ってます。いや、そんなね、人によってやっぱ映画の感じ方、うん、これじゃありますかね、
うん、別に僕らがダメって言ってもいい映画
って
あります。そうですよ、
クソだと思っても人にとってはカレーだったりするわけですからね、はい、よくわかんねえな、 今のたったりなんかうまいつもりに言ったんだけどうまくなかったですね、すみません、はい、
まあ、 ね、キャッツだってあの後ね、いっぱいこう擁護メールが来た
わけですからね、うん、はい、あのまあそんな感じです、はい、実際に見たとこの作品に感じたものは混沌と暴力でした。あ、いくつもの人種や文化が入り混じっていた街で衝突寸前の張り詰めた空気を放っていて緊張感がありました、うん、BSC はそれらを力で抑え込もうとしている印象がありましたが、街の人々が彼らに向ける視線は冷たく畏怖の念が込められているように見えました。ジョジョラビットのジョジョ君は自身の暴走による事故で顔に怪我を負い、事故への、内省的悲観になったのに対して大人から向けられたゴム弾によって顔に傷を負った一茶はその悲観の的を大人に向けざるを得ず、うん、俺の答えはこれや寸前になって終わったのは良かったです、うん、この終わり方によって今後彼らがどうなるか想像することに促していき、そのためにどうすればいいのかを考えるきっかけにつながると思います、うん、また彼らはここまで逼迫してるんだという監督からのメッセージにも感じられました、うん、個人的にこの作品で印象に残っているのは団長背景に夕焼けの下、お外でソファに座ってお外でソファに、机とテレビを置いてあるところに一人がポツンとしているイッサ君です、うん、おそらく4秒とないカットですけど、映らないであろうテレビをわざわざ外に持っていき、うん、ソファを置いているところは彼自身が家族とうまく打ち解けておらず、うん、その代わり家庭的なものを求めているように思えたら、あ、いい、なるほど、子供あの子供たちだけの集団でワイワイ集まる場のようにも思えます、うん、そういいっすね。次いで黒い司法、ゼロからの奇跡です。あ、見たんですね、非常に良かったです。あ、行こうかな、もう一度見ようとなり当日また見ることになった作品です。黒人差別を題材にしている作品ですが、個人的に特筆した要素では白人の弁護人チャップマンがなぜこのようなことをしたのかというところに、この問題が1986年の遠い国のアメリカだけの問題ではなく日本でも見られるものに、思えます。安全なく安心を求めたり容易に情報を精査することなく鵜呑みにしてしまう型にはめる考えなどの作品が描く問題は差別だけではなく人間の情報の捉え方に対して描いたのではないでしょうかと、うん、話としては何度も金銭に触れる部分があり、ステンレスのカップのシーンは抑えることができませんでした。刑務所に勤める、左腕に、入れ墨のある若い男性が黒人弁護士ブライアン・スティーブンソンにあるちょっかいをかけてから次第に変わっていく様はいいです。オンリーファイブミニッツというセリフが聞こえた時はニヤッとしました。検察側の人物が言った血眼という言葉がマイヤーズによって返された時もニヤッとしました。最後にエンドクレジット流れてからもまだ続く要素がありますので席を立たずに、うん、もうしばらく残ってた。これ、この情報はでも欲しい ね、う
ん、ね、まあ、まあ言われなくても多分基本的には立たない
ですけど、ね、でもこれもなんかおしっことか我慢してる時とかってさ、あ、もうどうしても劇場出てでその後戻るかなみたいな時あるんですよ結構。だからやっぱこういうの、うん、その点マーベル映画は本当に丁寧だと思いますよね、うん、エンドクレジット後もあるのでって、まあ、あれもほぼ毎回あるからなんですけどね、
出す時はね結構、うん、
はい、感染症の問題で海外では映画館自体が封鎖されていたりするので今後は心配です。ネットフリックスで見られるコンテージョンが、手の、コンテージョンが手のアップがもはやホラーになる新しいジャンルになりそうだったり、へ、手づかみで物を食べるカットがダメだよ、手を洗わないとってなったり、インド発の情報が今回のとかぶったり、連行が効くと流すあれも今回の件で納豆とかおばさんとかぶったりであるように面白いです。コンテージョンってそんな映画なんですね。
コンテージョン、感染症 の、うん、あのソダーバーグの映画
ですね。あ、いいですね。長くなりましたが家にいても楽しめるものが増えたのはいい時代だと思います、うんうん、確かにね。これでネットフリックスとかない状態で、ね、自粛とかってなったら結構 ね、うん、ね、ライブ配信
も、ネットフリックスもちょっと最新作は多分制作中止になったりとかすると思うんですけど、
コンテンツ確かにフォロワーズ以降、うん、なかなかね、
ちょっと、
ね、
あ、そっか、
あれフォロワーズ、フラワーズ、
フォロワーズ、
フォロワーズ、
そっか、でもそっか、今海外であれだから1年後とか2年後の映画がちょっと、ね、
そうだから、うん、多分逆に今、うん、あの延期したのって、はいはい、俺多分、うん、そのまあ、単純に今公開しても客入んないし、うん、映画館もやってないからっていう理由も結構大きいけど、うん、同時に今から1年後に公開するやつっていうのが今制作できてない分がどっかでこう空白ができちゃうから、うん、その遅れを取り戻すためになんかこう後ろず、うん、ちゃんと後ろ倒ししてるんだと思うん
ですよ、うん、逆にね、ヘレディタリーの 4DX とか多分それで作品制作作らないからできてることだと思う。アキラもやるんだよ今度、
あと現場対戦とかやる、
そうだから、うん、いやね、あの、そういうのはね、そういうのでね、バンバンやってほしいんでね。
そう、あと、バック・トゥ・ザ・フューチャーがもともと、ワン・ツー・スリーが、あの、各週、毎週切り替わるって予定だったのが、今、ワン・ツー・スリーが全部同時に劇場でかかって、多分3週間ぐらい
で、うん。そう、あの、確かに映画館で新作かかんなかったりとか、うん、映画館禁止になったりとか、ライブハウスとかもイベント自粛になりまくってたりとかは、結構きついなって感じあるんですけど、うん、なんか、それはそれで、なんかこう、新しい楽しみ方みたいなのを、うん、あの、観客もね、うん、あの含めて見つけていくっていうのは結構なんか大事なことな気がするし、
う
ん
う
ん、
そうね、そう、あとネットフリックスでそれこそ旧作見るっていうのは今のところまだ全然できることではある
か、うんうん、ね、アマプラとかでもいっぱい入ってるから
ね、コンテージョンはね、かなり今見ると、今まさに見るとちょっときついすぎるかもしれない、うん、あの結構なんか ソダバーグの映画の中でも結構ズバ抜けてダークっていうか、なんかなんかね、俺正確にちょっと覚えてないですけど、はい、確かね、もうほぼあ今もうこの瞬間終わったぞ人類ってなっちゃうところまで結構いくはずなんですよ、新型インフルエンザみたいなので、うん、例えるだったら猿の惑星ジェネシスのラストっていう感じ、はい、のノリで、あ終わったっていう感じになるんで、
ね、ありますね、今見ると来る映画
復活の日とかね、
ね、復活の日とかね、
復活の日なんてもう
復活の日と日本だったら復活の日と、カドカイだったら復活の日とブルークリスマスは、うん、マジ今見ると結構、うん、あやべえなってなるし、やっぱデビルマンクライベイビーとかね、うん、まあ、今見ると結構まあその感染症というか、そのそれに伴う差別とかだったりとか、トランプと、まあ、アメリカとちょっと中国の感じだったりとか、まあ、日本もね含めてちょっとあったりとか、あとキュアードね見てきたんですけど、キュアード今見ると結構来るものちょこちょこやっぱあります。
ちょっとキュアードやりたいんですけどね、
僕結構今新作キュアードもあるし、ナイチンゲールもあるし
ょ。そうなんですよ、日本だけでもいいぐらい俺的には。
キュアードね良かったですね、う
ん、ナイチンゲールがねちょっとなんか評判が結構すごい良くて、なんかね、ババドックめちゃくちゃ好きだったんで。
あとこれでジョン・F・ドノバンも結構気にな
った、はいはいはい、
ドランね、
ドラン、ほぼほぼ同年代、
そうなんだよっていうか年下なんだよ俺たち。
あ、そうだよね、うん、
だからもうムカつきますよね、
なんか俺年上、俺の同じ年上、
ちょいや、ちょっと俺らより
ちょっと上か、
9とか30とか、
30いくかいかない、
でも俺英検時代にドランがいたら先輩だ、
そういうことです、うん、何その例え。
そう
そうだけど、英検時代にドランがいたら
部室とかでさ、
あ、ドラン先輩
お疲れ様です、おお
っつって今映画撮ってるんだよ、
ドラン最近みたいな、ドランが
ドランが
ないでしょどっちにしろねえよ別に。
あとまあほら山田裕貴とかね、まあそうそう、
ああ、うん、まあ今も完全に中止した、うん、あとこの間、そうこれ一応宣伝として言っておきたいんですけど、この間ね試写会でアボカドの硬さっていうのをちょっと見てきて、これちょっとジョー君で、今度もし何か機会があれば、ミキチーズでアボカドの硬さ会やってやりたいぐらいなんですけど、4月にユーロスペースでこれになるんですけども、4月17日かな、これすごい良かったですね、日本で一番地に足ついた形で、500日のサマーを日本版でやる、もっとより現代的な形でやるっていう感じの映画で、なんだろう、めちゃくちゃ男目線の映画なんで、ちょっとこう、なんだろう、今時の感じで言うとこう女性目線みたいなことを考えた時にどう見えるのかなとかちょっと思ったりしましたけど、まあ女性の役を映画化すると結構こう可愛いみたいな、愛おしいみたいな感じになったりするみたいですけど、タワラマシとかね、
愛おしい、
なんか感じで言ってたんですけど、まあなんだろう、こうあんまね今メインストリームでかかってる映画ではないバランスの作り方を結構信念持ってやってて、まあ普通に友達なんですけど、めちゃくちゃ面白いんでマジで見てくださいみんなね、これはてか今のうちに、ああジョー監督ねって言えるようにしといたので、ね、いいですよみんなね、はい。
すみません、おかげやまさんのメール終わらない、終わってないですよ。
あ、終わってなかった、はい、ごめんなさい。
で長くなりましたが、家にいても楽しめるものが増えたのはいい時代だと思います、はいはいはい、ちなみに21日は、トリガー新作の BNA が、トリガー新作あんだ、新作の BNA が結構楽しく見てきました。他にも語りたい作品、過去上映は特に終わりましたが、ロニーと、ST やロニートとST やさよならテレビとかもありますと、別口で送った方がいいですかね、とはい、送ってください。
もうぜひ見たら、
ぜひぜひ。じゃあ、まず、今回は自粛しますが、27日は見たい作品があるため、行きます。行きます。あ、行ってください。頑張ってください。今、大阪兵庫館が移動自粛になってて、はい、ジュディ送りたかったんだけど、送れなかった。
あ、ぜひ。
だ結構ね、映画見るのも、ちょっと、なんかそういうことあると大変になっちゃってね、あれですけど、
なかなかね、
頑張って。なんかでもこのね騒ぎの中でドライブインシアターが逆に今なんか復活したりとかしてるらしくて、川崎で子供向けだけだけど、その親子向けの映画だけど、
いいですね、ドライブインシアターはもうね、むしろ今需要あるんじゃないの。
そうだから普通にあの映画の中でアメリカのさ精神映画とか見てやっぱ行きたいともあるし、感染っていうと車の中で個室になるから安全だからっていうんで、なんか今やってらっしゃる、いやめちゃくちゃいいなと思ってますが、今回の自粛の件でラップ作ろうかと思いましたが、恥ずかしいので自粛しないと、ぜひ作ってください。昨日あのコロナ殺すって曲作ったんですけど ね、 なんかね、はい、それでは皆様のご感想楽しみにしてます、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、という感じですね、
いろいろ大変な時期ですけど、
ね、
各々頑張ってやっていきましょうね、
生きていきましょう、
ね、配信だと最近メイドインアビスってアニメ始めてますけど、 面白いです。まだ一応見てないんだけど。てかなんかあの映像券見てるんですよ今、
はいはい、
映像券に手を出すな、はい、映像券見た後にメイドインアビス見ると結構あなるほどってなる、うん、なんかメイドあの映像券って結構、うん、イメージボードを浅草っていう監督やってる女の子が描くシーンが結構あるんだけど、
うんう
ん、この世界観の話にするならこういうこの世界にある乗り物はこうだろうとか、うんうん、こういう風に文明が発達してきたからこの世界はこうなってるだろうみたいなのは、うんうん、なんかその海中都市の話とかするときに、うんうん、ここはだから最初なんでこの海中都市の潜水艦の話をするときに、うんうん、潜水艦が活躍するのは海中都市だっていうので、うん、なんで海中都市ができたかみたいなのの設定とかも細かく作った上で潜水艦を出すみたいなのを、うん、あのアニメでもやるし漫画でも結構やってるんだけど、うん、結構そういう設定細かく作っていく過程のこういうふうに詰めていくみたいなのを映像研の中でやって、それを見た上でやると、うん、メイドインアビスってすごい巨大な深い穴が開いてて、うん、でその穴の底にかつてのあった旧世界の文明のものだったりとか見たことない生物とかがいるから、どれだ、ま、どそこはまだ人類は見たことないんだけど、そこの中を発掘するっていう穴が見つかった時にそれが始まって、次第にその穴の周りに人たちが暮らし始めて、あの穴を中心にした町が出来上がって、でどんどん深く潜ると珍しいものがあるから人々が潜ってくるんだけど、そこから帰ってこない人も結構いたりとかして、穴の底に行くことは結構危険なんだけど、っていうなんかそのそういう街の話で、結構なんかね、あのナウシカの冒頭で、風の谷のナウシカの冒頭で、あれって深いっていうその細菌にまみれた世界の中で、その最初ナウシカがオウムっていう巨大な虫の、あの抜け殻の目の部分をあの自分の工房で加工するためにそれを取りに行ったりとかするところ、それを取りに行くところが始まるんだけど、そういう部分なんだけど、結構あの天空の城ラピュタの最初のこう炭鉱の街とかって、ああいうギミックにいちいち燃える人は結構メイドインアビス見るとも うまだ1話しか見てない、1話の段階で結構おおってなる部分があって、
今映画やってる
やつなんだよね。あ、そうそうそうそう、
なんかあの絵面とか見たらすごい面白そうと思いつつ、なんかシリーズがさあるとちょっとしんどいなって思っちゃって見てないですけど、
とかテレビ、まあアニメシリーズかまだ見てないですけど、の1話しかまだ見てないですけど、なんかもう1話の段階でめちゃくちゃ、あと曲がなんかねめちゃくちゃいい、あの聞き版が、
ああそうなんだ、
そうなんか、まあ、なんかね、
そうなんかそう配信でなんか今まで最近見てなかったけどこれ見てみようかみたいなやつとか結構ね見ると、
それこそマンダロリアンと
かだって
そうだし、あと今ねツタヤで、あれがツタヤというかレンタルで、チェルノブイリのレンタルが始まってて、はいはいはい、チェルノブイリ見たいんですよね、
HBO のやつ ね、
うん、ね
とか
とか
ね、
まあ、HBO 版のさウォッチメンっていつだっけ、
わかんない、
どうなんかもうそろそろなんか
だと思うけど、ね、放送自体は確か終わってるはずだから、そろそろ日本に来ると思うんですけどね、なんかあんまタイムラグないんだけど、HBO だけは配信とかやってないから、
やってますよ、
来ないんですよ、
スターチャンネルで、
スターチャンネルで
やってるん
です。スターチャンネルさ潰れねえかな。スターチャンネルがあるせいでさ配信回ってこないんだよ、
そうです
よ、あん
まり。だって、まあ、そこはね、まあいた会社があるんで、まあそれはね、でもね、そこのトップにいる人が出すな。
ゴリゴリの利権じゃないですか。
そりゃそうですよ。
勘弁してくださいよ。
配信前なんて結構ね、大体そうですからね。まあでも。なんだろう、この機会にツインピックスの新しいドラマの方とか、はい
は
い、ね、結局見ないまま放置、レンタル並んでるから見ようかなとか思ったりとかしてますね。
なんかそういうのに当ててね、ちょっとまあしのいでいこうって感じですね、
やっぱね、あの新作追っかけるのでやっぱ働きながら映画見たりとかすると結構新作追っかけるの精一杯みたいなところあると思うんですけど、やっぱこの機会に逆にクラシック勉強してよりそれで新作楽しめるみたいな感じありますからね。
そうね、確かに、
はい、
はい、
感じですかね、
はい、
はい、
終わりましょう、
終わりましょう、なんか、このラジオでは、現在お便りを募集しております。まあ、このラジオの感想とか、まあ、大体毎週、次回この映画撮りますみたいな、主にツイッターの方で告知出しているので、まあ、その映画の感想とか、あと、まあ、普通にこの映画で、このラジオで取り上げてない映画とかでも、こんなの見たよみたいなのでも、普通に、読みたいので、そんなメール送っていただけると嬉しいです。アドレスとしましては、29.tiz.gmail.com、29は数字です。29.tiz.gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオ、29歳までの地図で、ツイッターの方を検索すると、このラジオの公式アカウントあるので、そちらにある DM の方から 送っていただいても、よろしいです。あのブログサイトもあるんですけど、ちょっとそこのメールフォームがなんか結構送れなかったりするみたいなので、まあ、確実なのは DM と、実際にも G メールのアドレス、ちょっと面倒ですけどね、打ち込んでもらって送ってもらうのが一番いいと思います。このラジオで300円でピクシブファンボックスの方で有料版やっております。最近の回何撮ったっけ？音楽嫌いだって別に、うん、その音楽が嫌いなわけじゃないですけど、ね、うん、まあ、なんかこういう理由でもなんかちょっとライブハウスとか行くときしんどかったりするときあるよねみたいな話とかをしてたりとかね、あの何でもない結構雑談みたいなの撮ってますので、あのあとまあそれちょっと登録してもらうと、あの我々のまあなんか録音するというのは会議室だったりとか、そういうのの、あの活動費にもつながりますので、よかったらあの応援する意味でも入っていただけると嬉しいです。お願いします。でじゃあもろもろなんかその他何か告知あれば
ないです。
ですか、
先ほど言ったあのジョー君はぜひ、まあ、僕の映画は別にないんですけど、あの友達の映画なんでちょっと見てあげてください。アボカドの方、4月17日からかな、うん、ユーロスペースで公開、うん、2週間限定とかだと思うんで、ちょっとご早めにお願いします、
うん、はい、だからそれ見に行けばね、なんならこうあの延期で延長で延長とかするかもしれないからね。
そうそう
ね、あのミニシアター系は結構そういうことあるので、
ちょっと宣伝とかも自分らでやってるらしくて、結構いろいろ大変みたいなので、うん、ぜひ応援してあげてください。お願いします。
で僕は、まあ、KTY って名前でソロでもうちょこちょこライブ始めてるんですけど、3月の28日に、梅ヶ丘のリンキーリンクって、まあ、スタジオの中のライブなんですけど、あのモンジュのチェッテラップクルーを一緒にやってる MC 弟さんがやってる弟の課題ってバンドのシングル発売イベントで、僕、初めてですね KTY ソロ名義でライブします。なんかまあもろもろあのまあなんかこのラジオのエンディングでかけてるような曲だったりとか、まあ、あの他の人と作ったような曲やって、ライブやりますので、あのよかったら遊びに来てくれると嬉しいです。なんか、まあ、初めて一人でスタジオ入ったりとかして、ね、結構なんか新鮮でしたね、うん、
はい、ライブでさ一人で完全に一人でやるって初めて。
うん、あでもあそうポエトリーっぽいのでやったりとかしたからだけど、でもなんかもう機械の操作とかも自分でやったとかは初めてなので、よかったらあの遊びに来てください。はい、お願いしますって感じですかね、はいはい、では今日のエンディングなんですけど、
はい、
昨日ね「ワニ」ってテーマで曲作ったんですよ。
なんか好きなの、うん、
ワニ。いやでも昨日なんかだからそのみんなでボツにしたビートでね曲作るみたいな回をやってて、うん、でなんか毎回その曲ごとになんか適当にテーマ決めてやろうみたいになるんですけど、うん、もうなんかやっぱ時事ネタぶっ壊るじゃないですか、もうコロナとワニはやっぱり一番最初コロナ、うん、昨日作ったのコロナ、ワニ、夜桜、あと俺が一個作ったトラックがあのスワローテール の曲を使ってたから、まあ、縁ってあのテーマで作ったんだけど、うん、縁以外は結構まあタイムリーなもので作ってて、うん、まあ、だってワニ死んで翌日だったからさ、うん、ワニでしょみたいな、
アリゲイター、
ワニ、アリゲイターでワニって曲を作ったので、
はい、
あの結構ね
レプテリア
ワニ感があるトラック、トラックも僕作ったんですけど、トラックも僕作ったんですけどね、ワニっぽい曲になってると思うので、はい、本日のエンディングはワニで、あれ生き物係よりワニっぽい、
そうです、菊池さんもお待ちしてます。
こっちにしてくださいってこっちのワニっぽいです。
場合によってはね、そう全然受け付けますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけで、はい、本日は私山田と
赤嶋でした。
ワニ、はい、おはようございます。いつまで魔法のつまり道草してる黄色い塊、ブレブレと夜車、あとわずかで駆け寄るクリーンボーイ登場、雲布団が欲しいの、一年待ちだけど欲しいの、欲しいの、弦みたいになりたいのとか言いそうな感じあるよね。残り97日、口を広げて5時のマネー、黒で待って稼ぐマネー、ネズミモグラ、あとはワニ、に紛れてエッジイラスト逆バニー、いやパチスロならセガサミー、確定演出で死ぬワニ、死んだら手のひら返す人間が一番愚かです。ああ死んじゃった、死んじゃった、死んじゃった、死んじゃった、車に引かれて死んじゃった、死んじゃった、雨のまま、ああ死んじゃった、死んじゃった、死んじゃった、死んじゃった、車に引かれて死んじゃった、死んじゃった、生きてんじゃん、生きろ、ネズミとモグラとラーメン、その恋まだ諦めちゃダメ、リサイクル倉庫で働く、ただ楽しててももらえるマネー、犬先輩は性格イケメン、ワニ子さんにはビビっていけねえ、
誘いたいデートカフェにナビゲートワニ頑張って残り35日。
ワニワニワニワニアリゲーター、オラオラオラオラバリトゥートゥー、集中力切らすな座禅の意識、君も気づけばワニの餌食、ワニの餌食、いやワニが餌食じゃん、ワニが死ぬまでの長い歴史じゃん、お疲れ様です、ノストラダムス、死ぬ時は死ぬし色即是空。
死んじゃった。